去年ぐらいからなんですけども、私ね、なんか親孝行をね、まあしていこうかなっていうふうにちょっと思っておりまして、まあとはいえね、できることなんて限られてるわけですよ。特にね、なんか収入が多いとかってわけでもないですから、なんかね、買ってあげるとか、ね、旅行をプレゼントするとか、ね、そういった親孝行とかは、まあ、なかなか難しいですし、あとはね、やっぱり安心させるっていうのも親孝行だと思うんで、なんでしょうね、結婚するとか、ね、あとはその孫の顔を見せるとかね、そういうのもね、してあげられたら一番ね、いいかなと思ってるんですけど、まあこれまたね、私ね、まあモテませんから、まあ難しいと。だからね、まあどんな親孝行ができるかななんては思ってはいるんだけども、でも、まあできるね、親孝行としては、まあ顔を見せるというのがね、まあ唯一できることかなと思っておりますんで、だから去年ぐらいからかね、まあちょいちょい、なんか顔を見せるようにしてるというか、まあコロナもあってね、なかなか、実家に帰るっていうのもね、できなかったんだけど。だけど、まあ少しずつね、ちょっと実家に帰るタイミングもできてきたので、で、これからはね、よりアグレッシブにね、ちょっと実家行こうかなと思っておりまして、まあ毎月っていうと、ちょっと多いかなと思うんだけどね。でもこれまではさ、本当にお墓参りと、お正月。だから年に2回ぐらい。まあ、あって3回とか、だったと思うんだけど。これからはですね、まあ、2ヶ月に1回ぐらいは、顔出そうかなって思ってたりはするわけ。だからこの間ね、1月、まあ、12月末と1月でね、そう、お正月に帰りましたから。で、今年ね、もうこれからもう少し、ね、年月経ちまして、年月だよね、日にちが経ちまして、もう3月だからね。まあ、2ヶ月に1回だということで考えると、まあ、今月ね、また実家帰ろうかなと、ちょっと思ってはいたんですけど、でも実家帰るにもさ、まあ、なんていうのかな、何の理由もなく、まあ、帰るっていうのもいいんだけど、でも、もうさ、ここまでさ、なんか一人暮らしをね、長くしちゃってるとさ、やはりその実家に帰るっていうこと、で、ちょっと理由付けないとさ、なんか、帰りづらいところもあるわけよ。なんかその、特に用ないけど帰るわ。っていうよりは、何かしら、ね、これこれこうだから実家ちょっと帰るわとか顔出すわっていう方がね、いいかなって。で、それをね、ちょっと頻度を上げていって、そっから特になんもなくね、帰ると。まず、関係ないんだけどね。親からしたら、まあ、全然何も関係ないんだけど。なんかやっぱ俺もね、そのこじらしてるわけよ。一人暮らし、長いわけですよ。ねえ、だって、21ぐらいから一人暮らし始めて、43だからさ、その、実家で暮らしてた時よりも、もう長く一人で暮らしちゃってるわけ。だからね、なんかそういうのもちょっと気にしちゃったりするんだよね。ということで、じゃあ何の理由をつけてね、今回実家帰ろうかなと思ったかっていうと、まあ、たまたまなのかな、その、まあ、実家帰る理由が欲しくてだったのかもしんないけど、その、実家の近くで、なんか、美味しいお店とか、有名なお店とか、ないかなと思って、食べログで探したわけよ。でも、その、ないよなと思って。って思ってたんだけど、なんかさ、一個だけ、そう、すごい古い中華屋さんなんだけど、めちゃめちゃ評判のいい中華屋さんがあって。俺知ってるのよ、そこ。行ったことはないけど知ってる店で、こんな店、ね、あの店ってあんなに評判良かったんだってびっくりするぐらいの評判の良さでさ、ちょっとそこ行きたいなと思って。で、まあ、ちょっとレビュー見てたわけね、そのね、中華屋さんの。したらさ、なんかやってる店主の人がね、まあ、かなりの高齢なおじいちゃんらしいのよ。で、ワンオペらしいのね。だから、もう超高齢のおじいちゃんが一人で回してる中華屋さんなんだけど、まあめちゃくちゃ、評判がいいと。で、噂では、まあその、ね、かの有名な中華の巨匠と呼ばれた方の孫弟子みたいな人がやってるらしいのね。そんなんあった地元にと思って。でも、知ってるのよ。うん。どこにあるかも知ってる。店の前も通ったことある。 でも入ったことはないっていうね、店だったの。なんで知ってたかっていうと、小学校の頃、ね、学校の帰りとかだったかな、その店の前通ったりするんだけど、なんかね、その30年以上前だよね。その店の前、てかその店の屋根があるんだけど、屋根のところからなんかその、吊るしてあるものがあるの、いつも。これが、鳥なんだよね。何の鳥かわかんないけど、その鶏なのか七面鳥なのかわかんないけど、鳥の、全部毛むしった、その、丸裸の鳥ってあるじゃん。多分お店とかにね、おろすような、本当にその、ね、丸々形取ってはいるけども、毛と首と、ね、不要なものだけなくなって、丸々としたね。あとはオーブンで焼くだけみたいな形にあるじゃない。あの状態のやつがさ、いや、店先にさ、いつも吊るしてあったのよ。だからこれわかんないよ。どういう食事ね、にするために使ってたかわかんないけど、その北京ダックとかのかもしんないけどね、もしかしたらね。あ、ちょっとなんか茶色く光ってる感じもあったかな、あの鳥な。だけど、子供の頃なんてさ、そんななんか丸々な鳥がさ、いつも店先に吊るされてあったらさ、気持ち悪いと思うじゃん。ね、味とかもわかんないしさ。だからさ、もう言ってたの、親にもね、小学校の頃。ね、なんかあそこの店の前、いつもなんか鳥が吊るしてあるんだけど、気持ち悪いっつって。言ってたの、親に。とかっていうのがあって。で、その店なのよ。うん、行ったことなくて。でもね、なんかね、噂では聞いてたのよ。評判は良さそうな噂は聞いてたの、なんかどっかで。誰が言ったかどうかわかんないんだけど、だからもしかしたら俺親から聞いたのかなと思ったわけ。ね、あそこ評判いいよとか美味しいよとかって聞いたのかなと思ったんだけど、で、じゃあこれをちょっと一つね、ネタとして、その理由としてね、じゃああの中華屋さんに行きたいから今回ちょっと実家帰ろうかみたいな流れにしようかなと思って、で親にさ聞いたわけね、あの家族ラインでね、家族ラインの方にさ聞いたわけよ。なんか、地元のね、中で、ちょっといいお店ないかななんてちょっと調べてたらさ、って。その、中華屋さんですごいのあるんだけど、って。行ったことあるみたいな。聞いたわけ。したらさ、なんか、母も父もさ、行ったことないっぽいのよ。いや、誰から聞いたんだかね、俺もちょっとわかんないんだけど。でも聞いたことあったんだよなと思って。ね、誰かから。で、そんでさ、じゃちょっと、近々行こうと思うんだけど、一緒に行きたい人、いるって聞いて。うん。そのさ、なんかさ、いや、もちろんね、俺一人で行ってもいいんだけど、まあ、せっかくだからね、行ったことないって言うんだったら、一緒に行った方がいいかなっていうのと。またそれも一つの、まあ、親孝行ってわけじゃないけどさ、ねえ、まあ、一緒にお出かけじゃないけどね。一緒にイベントをするわけだからさ。まあ、ある意味、親孝行かな、というところでさ。だから、言ったわけ。ね、一緒に行こうよとは言えないね、俺もね。うん。行きたい人いれば一緒に行くぐらいの、感じ。ね。ちょっとね、めんどくさいね。おじさんでございますけど、私もね。したら、まあ、一応父親の方が、来週とかだったらいいよ、みたいな。うん。言ってて、ね。で、母親もなんかそんな感じだったからさ。じゃあ、次のね、来週の土曜日とかにじゃあ行くわ、つって。いう話をしてて、で、それがね、こないだの土曜日だったんだけど。で、ちょっと行ってきましてですね。いやー、ね。うん。でも母親に、ね、ずっとそういう話してたからさ。もっともっと。あの店って店の前に鳥が吊るされてた店でしょって言われて。そうっつって。気持ち悪いって言ってた店でしょつって。そうそうっつって。で、まあ、行くんだけどさ。で、実家帰ってさ。で、ただなんか母親は、ちょっと足痛めちゃったらしくて。ちょっと行けないって。ね。言ってて、結局父親とね、二人で行くことになったんだけど。でさ、この中華屋さんがね、 レビューを見る限りだと、そう、さっき言った通り、その、超高齢のおじいちゃんが、ワンオペをしてると。だから、ね、その、これわかんないよ。ね、行ってみないとわかんないなと思ったけど、レビューをいろんなの見る限り、結構その、おじいちゃんのタイミングを見て、いろいろこっちがアクションしないと、いけませんよっていうかね。そういうレビューが多かったわけ。何かっていうと、おじいちゃんが厨房で料理をしてるじゃん。で、その時は、もう、注文すらできないと。ね。だから、おじいちゃん料理終わって、料理を、その、お客さんに出しに来るときに、そのおじいちゃんのタイミングを見計らって注文しましょうとか、いうことが書いてあったのね。で、どういうことだと思いながらもさ、でも、まあ、それはそうだよなと思って。超高齢のおじいちゃんが一人でやってたら、ね、そのキッチンでさ、そうやって料理作ってる中でさ、すいませんとか言ってもさ、来れないじゃん。ね。だから、そのタイミング見計らわないといけないんだ、なんて思いながらさ。とか、あとは、料理の味。全体的には評判いいんだけど、中には、やっぱりちょっと評判がね、あんまり良くないよ。良くないっていうか、あんま評価しないよっていう人もいたりとかね。結構平均でね、その、星4とかみたいについてるのが多い中で、星1みたいな人いるわけ、中にはね。だどっちなんだろうな、なんて思ったりするのもあったりとか、あとは、やっぱり結構評判のいい店なので、で、今回一旦土曜日だからさ、並ぶのかな、とかちょっと思ったりとかして。うちみたい、うちの地元みたいな人がね、あんまいないようなところですからね、地元。でもそこで並ぶとかってあるかな、なんて思ったりするんだけど、まあ、その可能性もあるよね、と思って。で、しかも、注文するまでも時間かかるじゃん。そのタイミング見計らって注文しないといけないと。で、プラス、注文してから料理出てくるまでも長いらしいのよ。だっておじいちゃん一人でやってっからさ。ねえ、だからその、一人で裁くっていうことだって、それ、若かろうが年取ってようがさ、大変じゃん。さらにとか年取ってるわけじゃん。いや、相当大変よと思って。いう感じでさ、これはちょっとどうなるかわかんねえなって思いながらさ。で、ね、父親と一緒に行くことになったんだけど、で、父親にちょっと言ったわけよ。だ、まあ、ちょっとレビュー見る限りではあるけど、まあ、こういう感じかもしれないよ、みたいな。だから、その味とかも期待しすぎて、ちゃうのもあれかもしれないし、でプラスちょっとおじいちゃんを気遣いながらね、ちょっと注文とかねしないといけないかもしれないよと、ね、あと並んでるかもしれないよと、あと注文しても出てくるの遅いかもしれないよとね、いろいろとねその辺配慮しながらね、今日ちょっともう食べることになるかもしれないけどもというねことで、じゃあちょっと行こうかってで行ったわけでさ、お昼過ぎかな。そのお昼時と夜やってんのよ。だからちょっとお昼時に行こうということにしてさ、で行ったんだけど並んでなかった。よかったなと思って、なんか土曜日だとさありそうだよねと思って。その平日だったらね、その周りの人たちとかね、その地域の人が来るっていう感じだからそんなにね混まないかなと思うけど、土曜日とかだとさ。その別のところから来たりするじゃない。ね、食べログの評価が高い店をさ、調べてさ、で、町中華みたいに調べてくる人もいるわけじゃん。だからそういうのでね、地元じゃない人たちも来るのかなと思ったんだけど、今回、並んでなくて、で、普通に入ってさ、で、二人なんですけど、入ってって。ね、この二人なんですけど、すらもだけどね、もう厨房の方にいたからさ、おじいちゃん。ね、ちょっと声だけかけて、ね、二人なんですけど、とか言って。で、一個席空いてたからさ、そこ二人で座ってさ。で、店内見回すわけ。一応満席なわけよ。俺たちが座って満席みたいな感じ。で、まだ俺たち含めて四組とかだったのかな？いてさ。で、二組の人は、食べてたんかな？いや、一組の人だけが食べてたかな？ご飯。で、 先にいた二組は、まだ料理来てない状態だったわけ。で、俺たちもそう、席座ってって感じだったんだけど。で、メニュー見てさ、なんかこれ食べようかなとか思ってあるわけよ。担々麺と、あとは、チャーハン。セットのやつがあってさ。で、それ、かなーなんて思ってて。本当はね、俺今チャーハンブーム来てるから、がっつりチャーハン食べたかったんだけど、でもなんかそのお店別にがっつりチャーハンを押してるってわけじゃなくて、もうちょっとなんかその四川風な感じのものを結構押してるから、から担々麺とかを結構押してるっぽかったんだよね。担々麺とじゃあちょっとちっちゃいチャーハンついてるからと思って。で、じゃあ俺それにしようかなーって。で、父親もそれにするって。で、あと、せっかくだからもうね、なかなか来れないかもしれないからと思って。だから、プラス一品ぐらいね。やっぱせっかく四川だからさ。麻婆豆腐とかね、いいかななんて思って。で、ちょっと親父と相談したらさ。まあ、餃子とか。餃子も悩んだんだけど、でも餃子はさ、ってまあ、どこ行っても、まあ、餃子じゃんみたいな。って考えると、麻婆豆腐の方がいいんじゃないみたいな。話があって。うん、確かにと思って。っていうわけで、じゃあ、メニューね。うん。じゃあ、これ注文しようって決めたんだけど。こっからだよね。うん。こっから大変。そう、注文するっていうね。そのハードルがあるんだけど。で、親父はさ、結構イケイケなわけよ。ね。俺と違って結構親父イケイケだから、声も大きいしね。うん。態度はでかいかわかんないけど、でも結構イケイケなわけよ。だから、店に入るまでね、俺が結構、その、注文するまで結構伺わないとダメかもよなんて話してるのに、親父はもう結構、おじいちゃんの方、ね、厨房の方見て、声上げて、注文いいですかって言いそうになってるわけよ。これは言いそう、うん、これ言うなって感じしてたんだけど。で、俺も、ね、ちょろっとね、うん、タイミング見て、タイミング見てとか言ってさ。で、ちょっと、止めてたんだけど。したら、おじいちゃんがね、厨房から出てきてさ、作ってたね、料理を、その、一つのテーブルのところにね、持ってったわけ。で、ここだと思って。ね。このタイミングで言わないとまた厨房戻っちゃうと思ってさ。そんで、運んでる途中かなに、ちょっと、俺がね、うん、おじいちゃんにさ、注文いいですかって言って。うん、そしたら、はーいっつって、ね、うん。ちょっと待っててねって言われて。はーいっつって。で、これでよかったと。ね。アポが取れたと思って。ね。で、おじいちゃんね、全部運び終わって、じゃ、何しますかって言われて。で、あ、じゃあこの、なんか、担々麺のセットを二つと、あと、麻婆豆腐、つって。はい、わかりました、つって。うん。で、おじいちゃんメモしないんだよ。うん。メモしないけど、なんか、伝わってんのかなみたいな感じ。このおじいちゃん、ね、結構高齢だって話したんだけど、うん、結構高齢だったわ。うん。その、レビューなんてのはさ、なんか人それぞれだからさ、感じ方なんてね。だからね、高齢なおじいちゃんがやってますなんていうのもさ、わからんけどね。実際見たら、まあ、腰が結構曲がった、おじいちゃんだよね。あの人が、この店一人で切り盛りしてるって考えたらすんごいなっていう。ぐらい、恒例、うん、でさ、でもね、それ注文できたからよかったと思って。あとはね、また注文したものが出てくるまでどんだけかかるかわかんないけど。で、まあ30分ぐらいかかるかなと思ってたわけ。うん、で、そんなんでさ、まあ待ちながらね、うん、ちょっとメニュー見たりとかさ、ね、ちょっとなんか喋りながらとかね、やってたんだけどさ。でもね、ずっとね、俺は、親父にその話してたんだけど、その、何かな、押しは押せるうちに押せっていう言葉がさ、ね、最近よく聞くって話もなんか、最近もした気がするけど、やっぱチャーハンもそうなのよ。チャーハンとか中華屋さん特にそうでさ、過去にね、俺が美味しいなって思った中華屋さん。ね、まあ、一番なのは、銀座にあった中華三原っていうね、デカ盛りチャーハンの店なんだけど、まあ、ここのチャーハンがめちゃくちゃうまかったわけよ。焦がし醤油が効いててさ、他ではないタイプのチャーハンだったのね。 こんなチャーハンうめえなーと思って、しかもデカ盛りだ、食いきれねえぐらいの、ね。まあ、食うんだけどさ、パンパンになるよ、食うんだけど、っていう、すと唯一無二のチャーハンがあって、で、また行きたいなーって思ってたんだけど、ね、ちょっとコロナもあってかわかりませんけどもね、閉店しちゃったわけ。とかね。あとは、リスナーの方からね、おすすめしていただいた練馬のチャーハン。ねえ、練馬に中華屋さんがあったんだよ。で、そこのチャーハンが、うまそうだからね、パルさんぜひ行って食べてみてきてくださいと言われて。何度も行きました、私。練馬駅降りて。ほんと5、6回行ったんじゃないかな。毎回やってなくて。ね、まあちょっと1回、ね、扉が開いた日はあったんだけど、うん、今日やってないからって言われて、あ、そうですかって終わっちゃったりとかね。してさ、結局その店食べられずに閉店しちゃったわけよ。とかさ、あるから、本当ね、このね、町中華系、やっぱり高齢な方がやってることが多いから、まあもうコロナっていう部分ではね、一旦は落ち着いたのもあるかもしれないから、コロナが理由で閉店するってことはもしかしたらもうないかもしれないけど、この後はね。で、やっぱりその高齢だからとかさ。で、あと、なんか、もう何年やったからとかさ、何歳になったからとかさ、節目だからとかさ、そういうのでさ、やめちゃう可能性なんていくらでもあるじゃん。この後さ。だから、やっぱね、今年行っとかないと、結局食べられないで終わっちゃうなんてパターンあるよな、みたいな、ふうには思っててさ。で、それ、親父に言ってさ、うん、なんか本当に、今年行かなかったらもう食えないかもしれないから、みたいな、ね、ことも言って、ね、言ってたんだけど。でもだからそれさ、ちょっと俺言いすぎてたっぽくて。お前なんか今日、もう今年行かねえと潰れちゃうみたいなことばっかり言ってるな、みたいなね。うん。そのおじいちゃんが、ね、もう来年死んじゃうぐらいのこと言ってる感覚で多分ね、聞こえるぐらい言ってたんだろう、多分ね。うん。何回も言ってるね、つって。言われて。確かにと思って。でもそのぐらい、やっぱ、ね、押しは押せるときに押さないと、いや、来年わかんねえよなっていうのを、本当に、ここ数年、よく、すごい感じてるからさ、ね、ちょっと必要以上に言っちゃったのかもしれませんけどもね。うん、おじいちゃんに失礼だろっていうね、感じは出てたかもしれないけどもね。うん、だそんな感じでさ、で、まあ、待っててさ。でもね、そんな時間かかんなかったな。うん、多分20分ぐらい。かな。だって、ね、二人分作ってプラス麻婆豆腐だからさ、結構時間かかるもんじゃない？普通に。一人だし。でも20分ぐらいで出てきた気するよ。出てきてさ、いや、うまそうなのよ。うん。なんか、やっぱ、担々麺はすごくなんか鮮やかだし、ね、うまそうだし、チャーハンがね、半チャーハンじゃないのよ。表記的には。小チャーハンって書いてあって。うん、ほんとちっちゃいのよ。ほんと小鉢。その、あるじゃん。なんか付け合わせみたいな感じあるじゃない。あのレベルの皿に出てくるから。まあ、醤油とか入れる皿にチャーハン乗ってるぐらいの。イメージよ。ね。もうちょっと多いかもしれないけど、でも、いや、そのぐらいの。一回で口の中全部詰め込めるぐらいのチャーハン。だったわけ。うん、で、プラス、麻婆豆腐と。で、麻婆豆腐は色はさ、その結構その四川とかのね、麻婆ってさ、なんか辛いイメージがあったから。そのなんか赤い感じじゃないんだよね。少し茶色い感じでさ、丸みやかななんて思ったわけ。で、そんなんでさ、出揃ったからさ。で、ね、食べようとしてたんだけど。そしたらさ、俺たちが店に入ってくる前に、すでにいたお客さんの片方だ、三組先にいてさ、一組だけ飯食ってたわけね。で、もう一組は、料理が、ね、まあ、運ばれてきて、で、そのタイミングで俺たちが注文したって感じだったんだけど、もう一席、ね、先にいたお客さんが、注文いいですかって、そのタイミングで言って。まだしてなかったんだと思って。ちょっとビビりながら、俺たちの先しちゃったんだとか思ってさ。多分ね、食べログのレビューを真に受けすぎてた人たちな気はするね。うん。俺たちと一緒なんだけど、タイミングと思って、で、結局、 で、俺たちはさ、てっきりさ、みんなも頼んでると思ってるからさ、お客さん全員さ。だからね、普通に後からだって、それだって俺たちも結構待ったからね、10分ぐらい待ったんじゃない?入ってから。それでタイミング見て言ってるからさ、さすがに、ね、俺たちが来る前に入った人はもう注文してるだろうと思ったけど。ね、そんなことはなくっていうね。うん、ちょっと悲しいね、現実を見てしまいましたけど。でもね、俺たちもね、来た料理冷めちゃうからさ、食べないとね。で、食べちゃおうと思って。ね、で、食べるんだけど、美味しい。やっぱり評判がいいだけに、美味しかったかな。まあ、でもちょっと優しい味ではあった。担々麺も、辛いの苦手な人に食べられるぐらいの辛さ。だったりとか、で、麺とかもね、細麺でね、なんか、良かったよ、普通に。担々麺。それはね、担々麺の有名店です、みたいな、あるじゃない?ああいうところと比べたら、また違うけど、でも素朴な、スタンダードな担々麺。でも、なんていうのかな?ちょっと上品っていうか、やっぱりその長い年月やってるよねっていうのはある気はするよね。うん。だから、あ、いいじゃんと思って。で、チャーハン。やっぱちっちゃい。うん、少ない。うん。美味しかったけど。でもっと山盛りで食べたかったなっていう感じはしたけど、悩んだ本当はね、うん、担々麺と普通にチャーハンも普通に頼もうかと思ったんだけど、でも、うん、なんかでおじいちゃんにさ、注文がバラバラになるのもなんか申し訳ないじゃん。こっちはセットでこっちは単品でみたいなさ、うん、それもちょっとあれかなと思って、ちょっとまとめて しまいました今回はね。でそのチャーハンもね、まあまあパラパラなね、一粒一粒に卵がねコーティングされてるようなチャーハンです。匠の技ですよ。で、あと麻婆豆腐。麻婆豆腐が辛い。色からは想像できない辛さで、四川のさ麻婆豆腐ってさ、山椒がめっちゃ効いてるじゃん。あれだったわ。だから赤いんじゃなくて茶色かったんだなと思って。いや食べたことあんのよこの味と思って。前にさ陳健一さんの麻婆豆腐の店がさ、ね、なんか、いろいろとあると思うんだけど、渋谷にあった、ね、今もあるかちょっとわからんけどね、昔に行ったところで。渋谷にあった、陳健一さんの店行ってさ、麻婆豆腐食べに行ったことあんね、俺。その時もさ、山椒が効きすぎてさ、辛いっていうか、なったね。汗ダクダクで食ってたんだけど、うん、それだった。やっぱ四川なんだなっていう。でも、ね、まさかさ、その俺の地元でね、そんな本格的な四川のさ、麻婆豆腐食える店なんてあるんだっていうことにびっくりした。それが、俺が小学生の頃とかからあったんだっていうことにびっくりしてるよね。だからね、なかなかさ、地元のお店って、行かないよね。って思うし、あと昔はさ食べログとかなかったからさ、ほんと口コミじゃん。近所の人との世間話の中であそこ行ったら美味しかったわよとか、そういうレベルのことだからさ、わからんよねって。ようやくこの時代になって食べログとかなって、でねえ、なんかあの店いいらしいよとかね、なってわかるわけだってさ。だからね、そりゃ昔じゃね、店の前に取り吊るしてあんだからさ、入れないよそんなね、なんて思ったけど、まあ、本当にこのなんか30年ぐらいのね時を経てようやく行けまして、ねえ、美味しかった本当に。まあ、素朴は素朴なんだよ。優しい味だ。薄めって言ったら薄めかもしれない。だから濃厚のギトギトのって感じじゃないよ。だけど、うん、結構そういう意味では体に優しい感じもするし、でも本格的なね中華だしっていうところです。だからなんか普通に美味しかったなって思うし、お値段もそんな別にそんな高くもないし、そんな激安町中華ってわけじゃなくてね、ちゃんとそのだってね、中華の巨匠の孫弟子なんだからさ、そんなね安売りはできないけどさ、とはいえ、やっぱり、その地域に根付いた、やっぱ価格帯っていうかね、感じもしたからね、その高すぎるわけでもなくてね、うん、美味しくいただいて。あとなんかやっぱね、お店の、中が、 ああ、やっぱりおじいちゃん一人でやってたらするとさ、で、あと年季も入ってる店だとさ、ね、やっぱ、店の中がさ、あんま清潔じゃない店もあるじゃない？床がベタベタしてるとかさ、テーブルベタベタしてるとかさ、椅子がベタベタしてるとかさ、ね、中華だから油いっぱい使うからさ、そういうの全然あると思うんだけど、その店ね、綺麗だった。その、年季は入ってんだよ。年季は入ってるんだけど、掃除は行き届いてたんだよね。だからなんかベタベタするなとか、その、不快な気持ちを全くなくて。だからそれがすごいなと思って。料理ももちろんすごいんだけど、それ以上に、ほんと掃除を徹底してるんだろうなって思わせるような、なんか店内の感じはあったね。だからあの食べ終わった後、親父が言ってたけど、もう一回行ってみようかなって言ってた。うん。特にその担々麺が美味しかったとかってそういうわけじゃないっぽいんだけど、なんか次、なんか普通ノーマルな、うん、ラーメンでもちょっと食べ行ってみようかななんてこと言ってたから、だから、まあそういう、なんかね、ちょっと出会いというかね、地元でね、なんか、いい店やっぱ見つけるの難しいからさ、だからこういうちょっと出会いを、まあある意味、ね、俺が、まあ行こうよなんていうことを言ってさ、行くことになったわけだからさ、そういう意味ではなんか、ね、地元のちょっと楽しみが一つ、親にさ、まあプレゼントではないけどね、してあげられたのかなと思って。だこれもまた良かったなと思ってね。なんてところでございましたけど。で、一応食べ終わってさ、お会計もするんだけど。お会計のタイミングも見計らないといけないわけよ、これ。だって、厨房で作ってるわけだからさ。だからどのタイミングで言ったらいいのかななんて思ったんだけど。ただね、食べてる間に、他のお客さんがね、まあ、お会計とかする姿俺見てたわけよ。その時に、なんか意外とタイミング見計らなくても、お会計してたのよ。他のお客さんがね。で、言うじゃん。お会計お願いしますとかって言うと、なんかね、すぐね、いくらですみたいな言ってる感じがしたのよ。だから、なんかもう把握してて、まあ、すぐに、なんかやりとりできるのかなって感じはあったからさ。だから、俺たちも食べ終わってさ、その後に。ちょっと、親父がね、逆に、最初注文する時のタイミングだと、親父はなんか結構イケイケな感じで、ね、行っちゃおうかな、みたいな感じあったけど、全部食べ終わってこの流れを感じた後に、最後お会計するとき、めっちゃタイミングかかってたわけよ。だから、出てくるまで待った方がいいかなって感じで親父がしてたわけよ。でも、で、さっき俺その、他のお会計見てたからさ、意外とこれ、タイミング見計らなくてもいけそうな感じするぞっていう話をしてさ。そんで、じゃあちょっとその、小窓があるのね。小窓があって、奥にキッチンがあるんだけど。で、その小窓の方まで行って、で、立ち上がってお会計しに行ったタイミングで、なんか奥で、なんかもう、鍋に油入れて炒めようとしてる音が聞こえるのよ。あ、これ、あんま良くないタイミングで立っちゃったなとか思ったんだけど。で、そこで、すいません、お会計いいですかとかって言ったら、結構油の音聞こえたんだけど、3100円ですって言われて。なんか、すごくないと思って。そのさ、まあ、油ね、使ってなんかやってる最中じゃん。さらに、ね、俺たちが何食べたとかさ、ね、言うのも、なんか瞬時に全部出てくるわけよ。ね、多分、なんかね、調理しながら3100円です、みたいな言ってるわけよ。すごいなと思って。何にも見ないで言ったのよ。伝票とかも見ないで。多分90歳ぐらいのおじいちゃんで多分、ね、年齢は詳しくわかんないけどね。とんでもないなと思って。で、ね、お金払ってさ。で、出るんだけど。うん、親父がやっぱり感心してたよね。うん、お会計すごかったなーつって。うん。その伝票見ないで3100円ですぐ出たけどって。計算も何にもしないで出てたけどって。頭の中入ったんかなみたいな話してたけどさ。いや、そのぐらい。だからやっぱ、まだまだやっぱり現役でね、バリバリ働いてる方だからさ。だからこの先もまだね、俺はね、ほんと失礼な話で、今年行かないと、もう、わかんないぞ。いつ閉店しちゃうかとかって言ってたけど、これ安泰だね。うん。あと何年か行けるね。全然。うん。 だって瞬間で伝票見ないで3100円ですってね、言えるんだからね。しかも料理しながらって他のお客さんもいるわけだよね、まだ待ってる人とかさ。って考えるとすごいなぁなんて思ってさ。そんなね、ちょっと地元に今週ね、ちょっと帰りましてね。で、まあ一緒にね、親父とね、ちょっとその町のね、中華ね、食いに行きましたけど、まあこういうのもね、一つまあ親孝行できたのかななんて思いますけどもね、どうなんでしょうか。ただね、一つ親孝行できなかったこととすれば、この中華の料金ですね、俺払ってませんっていうね、そこ払えよっていうね、それが一番の親孝行だろうっていう、ね、話なんだけど、いや思ってました、私もね、ちゃんと財布持ってたよ、財布持ってたって当然なんだけど、実家にね、重い荷物は置いて、で財布とちょっとね、軽いカバンみたいなを持ってね、それは財布を持つためにですよね、ちっちゃいカバンを持って出かけたわけだから、俺が払う気だったの本当はね。そりゃさ、めちゃめちゃいいところでね、ディナーとかでね、家族3人とかで行ったらさ、何万円とかしちゃうかもしんないから、それは払いません私もね。だけど、いや、お昼だよね、ランチだし2人だし3100円じゃん、いや払えますよ。だけど、いや、もう父親がなんかもうね、用意してたんだよね、お金、俺が食ってる間にね、用意してて、なここで言うのもちょっとなんか、どうかななんて思っちゃって、結局ね、ごちそうさまですっつってね、食べてきましたけどね、もういいんです、一緒に飯を食うことが親孝行だからね。まあ本当はね、だから親父に金を出させる素振りすら本当はさせちゃいけないよね、本当はだよ。40も超えたさ、おじさんがさ、ねえ、先に親が出そうとしちゃうんだから、それをなんていうの、俺の行動を見てから動けるぐらいにしてあげないとよくないよね、でちょっとそれは思いましたね。頑張って稼げるようにね、これからね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。まあ、そんなね、ちょっと親孝行だったんだかなんだかもうわかんない話になりましたけどもね。そんな今週でございましてですね。まあいいでしょうということでね、そんな親孝行もののね、私がね、今日もね、2時間ぐらいね、お話ししていきたいと思いますからね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今週もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、なんか初っ端からなんか30分ぐらいで、お話ししてしまいましたけどもね、タイトルコールまで長いですねってね、ところでございましたが、今週ですね、まあ、そんなわけで、まあ、実家帰りましてですね、で、ただこれ中華食って終わりじゃないですよね。せっかく実家帰るからということで、なんかね、中華以外になんかやりたいなと思って、でこれをちょっと今週やってきたんですけど、地元散策をねしてきましたね、中華食った後だからね、ちょっとね、ほんと久しぶりだなと思って。地元ってどうだみんな、これね、多分ね、どうだ、俺が一人暮らししてるからだけじゃなくて、そのね、もう専門学校終わってから2年後ぐらいかなに一人暮らし始めて、そっから20年ね、過ぎ20年以上経ったけど、それ関係なしにみんななんか地元散策ってしてなくないって思うんだよね。なんかさ、いや、わかんない、住んでるところにもよると思うんだけど、俺ね、中学生ぐらいまでは結構地元散策はしてたと思うのよ。それこそ小学生の頃とかはさ、ね、やっぱり地元でしか遊べないからさ、チャリこいでさ、いろんなところ行ったりとかするわけじゃん。 で、中学校も、まあ、ちょっと、行ける範囲が広がったりとかすると思うけど、でも、そこまで変わんないよ、基本的にはね。中学生ぐらいだとあんま電車とかも乗らないし、まあ、チャリかバスみたいな感じだから、まあ、地元か、もしくは、まあ、隣のね、隣町みたいな。ところまで行くかみたいな感じなのよ、大体がね。だから中学ぐらいまでは地元なのよ、大体。遊んでたのはね。だけど、高校になるとさ、俺はね、浦和の方の高校に行ったからさ、そう、電車乗るんだよね。電車乗るとさ、本当に行動範囲が広がるじゃん。だから、その、学校の最寄り駅だったりとかね。とか、そういうのも使ったりするからさ。だからなんか、高校入ってからは、俺ほぼ地元で遊んでないのよ。っていうところで、で、そっから専門学生になった時ももちろんね、さらに今度東京のね、新大久保の方の専門学校行ったから。だからそっちで遊ぶことが多くなるからさ。で、地元は地元でさ、友達いるわけじゃん、その、幼馴染とかいるんだけど、でも、幼馴染とはじゃあ地元で何するのっていうと、家でゲームしてんだよね、一緒に。ゲームしたり、テレビ見たりとか、パソコンやったりとか、麻雀したりとかね。で、あとは、ゲームショップね、行ったりとかさ、本屋さん行ったりとか、そういうことだからさ、お店行くか、家に遊ぶかとか、まあ、あとなんかね、バスケしたりとか、そういうのあったけどね。だから、それも、ほぼ決められてるところ以外から出ないのよ。だから、地元を、なんか、散策するみたいなことって、中学生、で、中学卒業した後から多分してないんだよね。これは多分、その、俺だけじゃなくて、意外と多いんじゃないかなと思うのよ。特にその、田舎の方で暮らしてる人。で、まあまあ、電車で都会に行ける人とかはね、このパターンあるんじゃないかなと思ってて。で、都会だったらさ、それ地元でいいじゃん。全部充実してるからさ。だからさ、いろいろね、楽しみがあると思うけど、特に発展してないエリアに住んでる人はさ、別にもうそこをね、なんか拠点としていろいろ遊ぶ必要もないからさ、出ちゃった方がいいからさ。っていうパターンもあるんじゃないかなと思って。ね、でもとはいえ、ね、やっぱ地元、小学校の頃とかはね、そうやっていろんなところに行って遊んでたわけだからさ。だから、まあそういう小学校の頃遊んでた場所とか中学校の頃遊んでた場所を、今回ちょっと巡ってみようかなと思って。ね、せっかくね、地元帰るんだからと思ってさ。いつもさ、この20年とかね、その地元帰ってもさ、結局は家から出ないんだよね。自宅で、まあ、母親の手料理食ったりとかさ。そういう感じじゃん。で、あと、まあ、正月とか帰ってもさ、ね、幼馴染と一緒にパチンコ行くとかさ、そんなんだからさ。ないんだよ。その、地元をぶらつくってことはないの。だから、いい機会かなと思って。ね。ということで、ちょっと行ってまいりました。まあ、そんなんで、今日はそんな話がね、結構長くなるんですけども、すでにね、中華の話で30分以上喋ってっからね。まあ、ちょっとうまいタイミングでね、ちょっとやっていかないといけないなと思うんですけど、最近なんか長いんだよね、ラジオが。だいたい2時間ぐらいを目安にしてんだけど、2時間半過ぎてることがね、ここ最近多いんで、ね、そうコンパクトにやっていきたいと思いますけどもね。で、まあ、早速ね、その話していくんですけど、地元どうやって巡ろうかなと思って、いや歩きでもいいんだけど。結構やっぱ遠いじゃん。いろんなところ行こうかなと思うとさ。で、ね、なんか、過去にね、その小学校、中学校の頃のやつ、全部網羅して行きたいなと思ってたから、そうそう、歩きだと、ちょっとえぐいと。で、俺腰もね、悪いしね。考えた時に、まあ、チャリだなって思って。車とかさ、もう、本当はね、必要な気はするけど、まあ、そもそも車乗りたくない、ね、とか、あるし。あと、車だとさ、やっぱ小回り効かないなと思うのよ。 まあ、ああいうなんか思い出ね、思い出をちょっとその元にもうちょこちょこ思い出しながらね、巡ったりするからさ、あここもしかしてみたいな、ちょっと戻ってとかさ、そういうのが車とかだとやりにくいと思うから、やっぱチャリだなと思って、でレンタサイクルがね、いいかなと思ってさ、でなんかその地元でね、そのレンタサイクルな、自治体で貸してるレンタサイクルみたいなサービスがあって、でこれがさ、普通だとさ、レンタサイクルってさ、今ね一般的だとなんだろうね、ループとかさあるじゃん、都内とかはね、あれ結構高いんだよね、1時間とかでもさ何百円でしちゃうじゃん、今また値段が変わってあれだけどね、結構すると思うのよ、1時間300円ぐらいしちゃうんだよね。でそうするとさ、まあ1日とは言わんけども、まあ 4,5 時間とかね、チャリ乗ってたら結構な額いっちゃうからさ、高いよなって思うんだけど、自治体が貸してるやつってさ、なんか500円とか、うん、そのぐらいで借りれんのよ。丸々1日ね。な、その方がいいなと思って。で、それ、レンタルしてさ、したんだけど、そういうさ、なんか、レンタサイクルってさ、今の時代さ、電動アシスト自転車だったりすることが多々あるじゃない？それ期待してたんだけど、普通、ノーマルなママチャリだったんだよね。綺麗だよ。うん、そんなボロボロじゃないけども、まあ、新しめな、ノーマルなママチャリ。ギアとかもない。うん。久しぶりにこのタイプの乗るなぁと思って。乗ったんだけど。しんどい。やっぱ、今ね、俺、電動アシスト付きの自転車乗ってるからさ、まあ、より感じるんだろうけどね。でも昔は、ね、ちっちゃい頃はさ、そういうママチャリみたいに乗ってたわけだよね。そう、ロードバイクとかそういうんじゃないしさ、普通にママチャリで、まあ、ギアが3段ついてるぐらいのさ、やつじゃん。だから、まあ、昔こんなんだったんだなと思うとさ、大変だよなと思って。遅いもん。うん、だ全力で漕げばまた別よ、立ち漕ぎとかすればね。でも座ってさ漕いてる限りだとさ、ね、電動アシストだったらさ、まあ、20キロぐらい出るじゃない、チャリ漕いでて別にそんな力まなくてもね。でもさ、ママチャリってさ、普通に漕いでたらさ15キロ出ないんだよね、多分。タラタラタラタラ走る感じよ。これでいろんなところ回れんのかななんて思いながらさ、で回るんだけどさ、でまず行きたいところ一つ。高校の頃働いてたコンビニ行きたいなと思ってさ。だ高校の頃そのコンビニでバイトしてて、多分卓球部しながらバイトしたんだよね。でも1年もしなかった気する。半年とは言わんけど、もうちょっとやったかもしれないけど、なんかいつの日か辞めてたね。だそんなね、バイト先。行ったらまだあった。懐かしいと思って。時給とかも安かったなぁと思ってね。多分、600円台だった気すんだよね。どうかなぁ、でも田舎だったからかなぁ。あの頃、その、俺が16歳とか、の頃、16歳、17歳ぐらいの頃って、25年ぐらい前だよね。25年ぐらい前って、そんなもんだったんだよ。時給が。今でこそさ、いくらだっけ？都内とか1113円になりました、みたいな。なんか言ってた気すんだよね。なるんだかなったんだかわかんないけど。最低賃金。違うよ。600、多分、670円とかだった気すんだよな。えぐいよね。ああ、でも、600円台だったき、うん、違うかな、記憶違いかな。高くても、720円。うん。俺の記憶違いだとしてもだよ。うん。670円だった気するけど、もしかしたら720円の可能性あるけど、720円よりは高いことは絶対ない。うん。それ断言できる。そんな感じだった。そうなんだよ。あの頃って、時給が、 750円とかは結構スタンダードだったんだよね。普通に。だからそう考えたらやっぱりコンビニで田舎で高校生でって考えると670円だったね、多分ね。670円やばいでしょ。ねえ。ほぼ最低賃金の半分だからね。そんなんだよ。ね、バイトしてたけどね。いや、そんな、ね。で、一応店の中入ってさ、飲み物だけ買ってさ、ね、懐かしいななんて思って。で、そっからじゃあどうしようかなと思って。で、思ったのは、ちょっと遠いんだけど、ね。結構端から端とまでは言わないで、結構遠、そこから遠いんだけど、我が地元にですね、結構大きな箱物があるのよ。ね、その埼玉県の中のその、県で運営してるかわかんないけど、なんか、箱物があるのよ、でっかいの。無駄にでっかいの。で、ちっちゃい頃は、よく行ってたの、その、大きい建物に。で、これ何があるかっていうと、ちっちゃい頃、その、まあ、小学生ぐらいの時よく行ってた理由としては、ビデオが見れんのよ。これビデオって何かっていうと、普通になんか、ね、昔はね、その、VHS のビデオがね、主流だったわけだよ。まだ DVD とか出てないからね。もうなんか、歴史の話してんの、ね、辛いけど。ビデオがあったんだけど。で、なんかその、子供向けなのかわかんないけど、視聴確実じゃないんだけど、その、視聴できるテレビが置いてあるスペースがあって、で、3台、4台置いたんだよ、ちょっと離れてね。で、その前にソファーみたいな、ソファーってかな、椅子があって、で、なんだ、ヘッドホンがあるのよ。二つとか三つ、四つ、二つから四つぐらいあったんかな？で、そこで、作品を選んで、で、それを上映して、で、見れますよっていう設備があったの。で、ここで何見れるかっていうと、ジブリの作品が見れたのよ。だから、結構子供たちは、休みの日とか、あと、学校終わった後とか、その、おっきなね、その箱物のところ行って、で、みんなでそこ遊び行って、で、多分3階だったと思うんだよ。3階のところの、その、視聴ができる、その、なんかテレビの前。だからそれこそ、結構争奪戦なんだよね。で、陣取って、で、そこでジブリの作品を見るっていうのが、結構子供たちの中であったんだよね。だから俺はね、多分家でね、ジブリの作品はあんまり多分見たことないと思うんだけど、うん、よく、その場所で、ラピュタと、ナウシカと、魔女の宅急便を見てた気する。大体でもこの作品3個しか見てなくて、それこそトトロとか見てなかったし、とか、感じだった。その3つばっかり見てた気する。っていうのがあったのよ。その場所って。だから、ちょっと懐かしいなと思って。で、本当にそれこそ中学校とかからも行ってないだろうなって感じだったから、ね、今どうなってんだろうなと思って行ったわけ。遠かった。ね。ママチャリだと遠いなーって、すげー感じたけど。ちっちゃい頃もね、遠いなって感じたの、そこは。でも、大人になっても遠かったね、それね。で、行ってさ、で、変わってないのよ、なんか。外観はね、変わらず。でけえなーって感じ。で、中入ってさ。でも、いや、土曜日だよ。土曜日の昼間、行ったんだけど、人が全然いないよね。だから、大きな箱物ってさ、どうなってんだろうねってちょっと思っちゃうぐらい人がいなくて、これで運営していけんのかよっていうぐらい。ちょっとね、感じましたけど、でもね、なんか建物入った瞬間に、あ、この匂いっていうのを思い出した。なんだろうね。なんか、昔は、その、新しい建物の匂いって感じがしたんだけど、今入っても同じ匂いするんだよね。だからなんか、あ、この場所のこの匂いは、なんか懐かしいなっていうのもあったりとかして。で、入って。で、3階行ったわけよ、そのね。懐かしの、視聴ができるところないかなと思って行ったんだけど、 だからないね。なんかちょっと中の構造が少し変わったんかもしれないけど、結構ね、なんだろう、部屋が多くなってた。だからその開かれたフリースペースみたいなところにそういう視聴できるね、テレビがいっぱい置いてあったんだけど、多分そこの部分もなんか部屋っぽくなっちゃってるっぽくて、だからなんかわかんなかったね、どこにあるかが。まあそうなんだよね。結局そんなそれただでね見れる、そのね、ジブリの作品見れるようなスペースあっても、まあお金にならないじゃないね。いや、子供たちの教育にはいいかもしんないよ。ね、昔、なんか、幼い頃からね、そうやって、なんかその、推薦、ね、推薦図書みたいな感じのものをさ、見せるっていうのはいいかもしんないけど、でも、ね、お金にならないからなって。ところ考えると、ね、ちょっと部屋にしちゃってみたいな方がいいのかもしんないけどもね。で、そんなんです。で、なんかちょっとその後、まあ、実家帰って、ね、実家に帰ってちょっと母親に聞いたら、なんか、その土日とかっていうよりは、なんかその、なんだろうね、その一般の、周りに住んでる人たちが使うっていうよりは、なんか、イベントだったりとか、セミナーだったりとか、そういうので使われることが多くなったらしいね、昔に比べて。その、施設はね。だから、なんか、たまたま土曜日行ったから、ね、やってなかった、そういう催しやってなかったかもしれないんだけど、多分平日とかもね、そういうセミナーとか、そういうなんかカルチャースクール的なものとかね、を結構開催してるっぽいから、ね、どうやってこれ回してるんだろうってね、どうやって運営してってんだろうとか思ったけど、意外と、使われてるっぽいってことがね、ちょっとわかりまして。あとなんか宿泊施設とかもあるからね、なんか合宿だ、わかんないけど、ね、そういうなんか研修だとかね、そういうの使われるっぽいんで、なんかうまく回ってんだなって感じは、ね、後から聞きましたけど。あとこの建物の思い出はね、コインロッカーがすごい思い出があって。これ何かっていうと、まあ、今はさ、結構コインロッカーとかってさ、100円入れて、で、ね、使った後、ね、そのまま100円って、飲み込まれるじゃない？なんだけど、昔はさ、100円入れて、コインロッカー使って、使い終わると100円戻ってくるっていうパターンのコインロッカーがあったのね、結構。だからその一時使用的にお金は払うけど、終わったら100円返してくれるっていうパターンがあって、でそのね、あの設備施設のところはそのタイプのロッカーだと。でもさ、そういうことをなんて分かってない人もいるわけで、利用する人ね、これは100円飲み込まれちゃうんだろうなと思って使ってる人も結構いるわけだから、漁ると、ロッカーをちょっと見てると、100円玉を取り忘れているところがちょいちょいあるのよ。っていうのがあって、小学校の頃ね、ロッカー行ってたところあるね。友達と。ロッカー行くっつって。で、だその、ジブリの作品見に行くついでに、ロッカーもちょっと漁るみたいな。漁るって言ったらね、表現あれですけど、ね、100円玉ないかな、つって。だから、あの頃はさ、なんかお金の稼ぐ方法なかったじゃない。だそれこそさ、自動販売機の下を漁ったりとかさ、そんなことしてたんですか私は。でもねえ、ちょっと やるわけですよ。そのお釣りとかね、カチャカチャってやったりしてたから、だからそういう意味ではね、まあ最初のうちだけだから、でもね、なんか後々はもうみんなね、100円玉返ってくるの分かってたから、もうそんなになかったけど、小学校4年生ぐらいの時が結構ボーナスタイムだったかもしれない。みんなが分かってなくてみたいな。100円玉だけ残ってるみたいなのが多々あった気はします。まあ、つってもそんなんでもないよ。その何千円とかそんなん稼げるわけじゃなくて、300円とかさ。そういうの あったみたいな。いうのがね、その思い出があったんですけどね。まあ、そんな、ね、懐かしのちょっと場所に行ったりとかしました。で、その後はですね、まあ、なんか、またちょっとブラブラね、走ろうかなと思って。で、そっから、まあ、ちょっとなんか、なんていうの、できる限り、遠回りしながらね、ぐるぐるしようかなと思って。で、そこから、うちのその地域の一番遠い駅っていうのかな、あって。 で、そこの方向を向かってちょっとチャリ走らせようかなと思って走ってたら、ちょうどね、左側にね、見たことあるなっていう仲介さんがあって。うん、さっきの仲介さんじゃないよ。ね。巨匠の孫弟子の仲介さんじゃなくて、別のね、仲介さんなんだけど。すんごい記憶にある仲介さんだったの。なんだろうと思って。ちょっと曲がってみようかなって曲がったわけ。で、なんか見たことあるんだよなーなんて思って。で、そのまま真っ直ぐ行ったわけ。したらさ、うわ、知ってる景色だなと思って。っていうのが、俺昔ソロバン習ってたのね。で、ソロバン教室の前の道だった。だから知ってんだと思って。でもさすがにさ、俺、まあ、中学校の頃までソロバンやったんだけど。あれから25年でしょと思って。さすがに、ねえ、25年以上経ってるもんね。30年ぐらい経ってっからさ。いや、さすがにもう、ね、あの頃の先生、いないっしょ。あの時だって結構、年齢いってたからさ、55、60ぐらいのね、女の先生がやってくれてたから、いや、もうさすがにもう、ないっしょと思ったら、なんか看板あるのよ、まだ。でもさ、やめてたらさ、看板って、ね、取っちゃうじゃん。でも、あるし、あれ、看板あるな、と思って。で、その、ソロバン塾がね、ちょっと、その、中華屋の前の通りからちょっと奥入ったところにあるんだよ。で、奥入ったらさ、やってるっぽいんだよね。それ別に授業やってるわけじゃないんだけど、その、ソロバン塾の入り口ところとかもなんかその、わかるようにね、その、屋根があったりとかさ、その看板があったりとかするから、まあ、してたからさ、だからまだやってんだなと思って、だから娘さんがいた気するのよ。だ娘さんがね、引き継いでやってるのかわかんないけど、でもまだやってんだなと思って。ね、ちょっと懐かしいなと思ってさ。で、そのソロバン塾とセットじゃないんだけど、もう一個思い出があって、今日思い出話がちょっと多くなるんだけど、その近くに、酒屋さん？昔はさ、結構酒屋さんとかね、なんとか商店とかなんとか酒店みたいなところがさ、結構あって。で、そこで、駄菓子が売ってたんだよね。だから、まあ、駄菓子屋兼、ね、酒も売ってますみたいな。ね、あと日本に売ってますみたいな。だコンビニとかが、まあ、出始めた頃ではあるからね。多分俺が小学校1年生ぐらいの時にね、多分コンビニって出始めたからさ。そっから4年ぐらいしか経ってないからね。俺が 4年生とかだとさ。だからまだ残ってんね、そういうね。なんとか酒店とかなんとか商店って。で、そこで、駄菓子食ったりとかしてたわけね。で、そこから、駄菓子屋から2軒先ぐらいのところに、ゲームセンターがあったのよ。これゲームセンターっつっても、立派なもんじゃないのよ。本当になんか、掘ったて小屋みたいな。中は多少広さはあるんだけど、なんかそんなしっかりした作りじゃなくて。もともと倉庫だったんかなぐらいの感覚よ、言ったら。なんもないみたいな。ただゲーム機がいっぱい置いてあるみたいなだけ。の、ゲーセンがあったのね、昔。で、ゲーセンって昔はさ、ちょっと怖いところだったのね。ちっちゃい頃はさ、特に昭和の頃なんてさ、やっぱ不良の溜まり場だったわけよ、ゲーセンって。タバコも吸ってるし、ヤンキーの兄ちゃんがいるし、カツアゲがあるしとかね。だったんだけど、俺やっぱ、ゲーセン好きでさ、ゲームやっぱすごい好きだったから、怖い兄ちゃんがいようが、タバコ吸ってる人がいようが、ゲーセン行ってたんだよね、俺ね。そういう意味で不良かもしんないけど。で、その掘ったて小屋のゲーセンめっちゃ行ってて、それこそその、ね、ストリートファイター2とかね、あとは、画廊伝説とかさ、竜子の剣とかさ、のやってたの、あの頃。なかった。さすがに。まあ、この時代ね、普通の大きなゲーセンだって潰れちゃう時代だからさ、もうあるわけないんだけど、でもなんの、なんていうの、 どこにあったかもわかんないぐらいの感覚になってた。せめてさ、で、そのボロボロの建物が残ってたりとかしたら嬉しかったんだけど、なんもなかった。悲しいなと思って。普通にね、さら地にして新しく建物建ってたりとかね、して、もうどこにあったか形跡すらわかんないっていうね、ところで。でもめっちゃ行ってたゲーセン。とかもなくなってたなと思って。まあそりゃそんなもんだよなとか思ってさ。で、ね、その場所を後にして。で、そっから、ちょっと走ると、小学校があるのよ。小学校久しぶりに行ってみようと思ってさ。ね。で、走らせてるわけ。チャリンコ。でもなんかやっぱり見たことある風景なのよ。その、やっぱ、ソロバン塾に通ってた道とかだったりするからさ、ここ通ったことあるなーって。ね。さすがに、30年ぶりぐらいだとしてもね、その辺通るのが。でもやっぱ記憶はあるわけだよね。で、走ってて。で、あれこの辺ってと思って。こっからちょっと、ようわからん話いっぱい出てくると思うんだけど、あれ、ここの辺って、照井の家あったよなと思って。今日は、初めて出る固有名詞がいっぱい出てきます。ね。小学校の頃、とか中学校の頃の、同級生の名前が多分いっぱい出てきます。うん、この後で、もう、この後、まあ今回ね、795回の放送ですけど、796回以降、もうな、この名前出てきません。ただ、ふとね、思った。俺も、テルイっていうやつの名前を思い出すの何年ぶりだった話だからね。会ってないし、そもそも。中学卒業してから。一回も会ってないし、なんだけど、チャリこいでて、あれ、この辺、テルインチだよなと思って。パッて左見たら、表札に、テルイって書いてあって。うわ、テルイの家だと思って。いうのがあったりとか。だからさ、なんか、田舎の方の、あるあるなのかもしれないけど、その、今でこそさ、みんなさ、マンションとか住んだりするじゃない。だけどさ、やっぱその、田舎の方の、ところってさ、マンションとかアパートとかっていうよりもみんな一軒家なんだよね。だから、表札があるのよ。だから、ちょっとキョロキョロしながら歩いたりね、走ったりしてると、あれ、この家、あいつんちじゃねみたいなことは、あるんだよ。で、その記憶を思い返しながら、あれ、この辺ってもしかしてなんて見ると、そうってことは多々あってさ。だから、照井の家がそう。照井って誰だよって話なんだけどね。いたんだよ、そんなやつがな。で、パッと見て、照井んちだっつって。行ったことあんのよ。基本的に。いろんな友達の家ね。やっぱり遊ぶじゃない。だから、テルイの家行ったことあったから。テルインチだ。とかで行って走っててさ。で、そっから、小学校の方行くんだけど、途中でね、昔うち犬飼ってたんだけど、その犬がいつもお世話になってた動物病院あったんだけど、亡くなってた。でも移転したっぽいんだよな。同じ名前のやつが看板だけあったからどっかに。ちょっと移転したかもしれない。ね、まあ、そんなんで、まあ、元の場所はなくなってたね。で、小学校行って。校舎がめっちゃ綺麗になってた。多分建て替えたね、あれね。相当綺麗になったね。なんか、おしゃれ。建築家がなんか建築したんかな、みたいな。コンクリート打ちっぱなしみたいな感じになってた。こんなことあると思ったんだけど。いや、俺もさ、小学校の頃引っ越してきたのよ。小4の頃に、引っ越ししてきてね。で、まあ、言ったら少し栄えてるところから田舎の方に引っ越してきたわけよ。だからさ、小学校とかね、すんげえ田舎の学校だなって感じしたの。なんでかっていうと、旧校舎ってのあって。普通のみんなが使ってる校舎とは別に、旧校舎っていうのがあって、普通小学校ってさ、コンクリートで作られてるでしょ？建物。でも、旧校舎、木造なのよ。で、100年前に使ってた校舎らしいのよ。で、当時の時点で100年前に使ってた校舎がまだ残ってて、旧校舎。で、そこで、なんか、 部活したりとかしてたんだけど、卓球部とか、俺小学校の頃卓球クラブだったのね。5年生6年生の時かな。だから卓球クラブは旧校舎でやるのよ。でミシミシさせながらやるんだけど、あんな踏ん張ったりとかね、足バーンとかやったらさ、なんかそこ抜けちゃいそうな気するんだけどね、やってたなと思って。でも見る限り、外から見る限りもう普通の校舎すら新しくなってるから、もう旧校舎多分なくなってたね。まあ時代だなと思うんだけどさね、あれが売りだった気すんだけど、あのね小学校のね。で、まあ小学校こんなもんかなんて思って、で周りぐるっとしてさ、でそういえばと思って、小学校の裏側に駄菓子屋みたいなのあったなと思って、うん、そう商店みたいな駄菓子屋みたいなのあって、でそこでプラモとかね買った記憶があったのよ。だからなんかあるかなと思って、懐かしいなと思って、なかった、うん、それはねえわって、まあ、このご時世さ、もうさ駄菓子屋とかなくなっちゃうよね、うん、なんとか商店とかもなくなっちゃうよねと思って、でそんなんないなーなんて思って、でそっからさちょっとうろうろしながらさ、どうしようかなーと思って、でこっからもう少しね、走るとなんかゲーセンがあったなと思って、少し外れるんだけどね、そのいわゆる学区内とかっていうところからは外れちゃうんだけど、もっとその隣町に近づくと一個でっかいゲーセンあったなと思って、そこちょっと見に行きたいなと思って、頑張ってチャリこごうと思ってさ行ったわけ。結構遠いんだけど、で行ったらさ、もうさすがにゲーセンなくなってたね、うん、コインランドリーだったわ、うん、無駄にでかいコインランドリー。そこのゲーセンね、バーチャファイターが、バーチャファイターと鉄拳が置いてある店だったんだけど、普通さ、普通椅子に座ってさ、普通目の前の筐体でさプレイするじゃない、じゃなくてめちゃくちゃでっかい画面、50インチぐらいのスクリーンのその台があって、でそこに確かバーチャファイターと鉄拳があった、その店だからね、ちょっともう一回そのあったらいいなと思ったんだけど、まあ、あるわけないよねと。でも思い出のねところを巡ってさ、でもそこまで来ちゃったから、その地元だけを巡るんじゃなくて、もう少し離れた、昔はね隣町までよくチャリで行ってたわけ、友達と。隣町まで行こうかなと思って。途中でね、思い出の本屋さんがあるのよ。そこ、まだあるかななんて思って。行って、それで、で、プラス、隣町に、酒蔵があるのよ、一個。日本酒の酒蔵が。で、なかなか地元帰った時にさ、行くタイミングなくて。ね、だって家から出ないからさ。だからさ、なかなか行く機会なかったんだけど、これ、いいタイミングだなと思って、ちょっと行ってみようかなと思って。じゃあ、酒蔵と、ね、その本屋さん行こうと思って。で結構走らせた。結構遠いんだけど、行ってさ。で、なんか、その酒蔵の手前でさ、一個、普通のなんか、主販店があって、おしゃれな。ちょっと寄ってみようかなと思って、寄ったらさ、欲しかった日本酒が売っててさ、埼玉のね、これ売ってんだと思って、でそここれから行く酒蔵が出してる日本酒なんだけど、でここでも売ってるんだと思って、だからまあ買える時に買っとこうかなと思って、そこでさ一応その欲しかったねやつ買って、で酒蔵行ったんだけど、酒蔵にはその欲しかったやつ売ってなくてさ、よかったと思ってね、あの途中でね変えてよかったなと。でそんなんで酒蔵とかも行って、でそっからぐるっとしてその目的のね書店行ったんだけど、本屋さんなくなってたね、さすがに。この書店はですね、エロビデオが置いてある書店でさ、で個人店なんだけど、すごいねちっちゃい個人店なんだけど、高校生じゃないよ、中学生では買えないよね、エロビデオね。どのタイミングかわかんないけど、まあまあ、まあ、成人してるんでしょうね、 エロビデオ買っちゃいけませんからね、そんな10代がさ。なんだけど、中学生か高校生の時に行って、で、なんかそこの店のオリジナルのビデオ売ってた気すんだよね。で、そのビデオ、俺まだ、この部屋の中に段ボールあんだけど、あると思うんだよ。まあ、捨ててないの。実家には置いとけないからさ、引っ越す時持ってきたんだけど、でもなんか、捨てるに捨てらんないなと思って、持ってんだよね。一生瓶オナニーみたいな、そんなビデオ売ってて、そこで買ったんで多分。多分ある。うん、まだ持ってるはず。物持ちいいんでね。だから見るビデオデッキがないからね。ちょっと見れないんだけど。とかさ、その思い出のね、一生瓶オナニーのビデオ屋さんもなくなっててさ。だ買ったのはね、うん、多分、まあ二十歳超えてるんでしょうけどね。うん、まあそんな、ところでございまして。で、じゃあまた地元の方戻ろうと思って、戻ってさ。で、まあいろいろ見たんだけどね、やっぱないよね。懐かしのところは。だからその他にも駄菓子屋さんとかあったんだけどね。なんか、青い鳥とかっていう名前の駄菓子屋だった気すんだけど、そことかも、なくなってたね。おそらくここだろうななんて思ったんだけど。でもなんか、それっぽい感じはあった。な、シャッター閉まってて、みたいな。だここだったのかもななんていう感じ。だけど、もうやってないね。そこのね、駄菓子屋でね、結構、なんだ、ドラゴンボールのメンコとかさ、買ったりとかしてた気すんだよね。なんか、ことあるごとにやっぱりその、ね、友達と遊び行こうぜってなったら、やっぱ、学校の校庭に行ってね、なんか、サッカーとかバスケとか、ドッジボールとかなんかしてたと思うんだよね。とかしたりとか、あと、駄菓子屋行こうぜとか。そういうパターンが多いからさ。ね。その、結構メインのね、駄菓子屋だったんだけどね。なくなってたし。とかね。あとはね、ブラブラ、チャリ漕ぎながら、あれ、この辺、吉原んちの家の前だよなーと思って、右見たら吉原って書いてあったりとかね。そういうのもあるよね。ほんとなんか、25年ぶり、30年ぶりぐらい本当に思い出す名前なんだけど、思い出すと、ね、この辺だよなって思うとやっぱそうだよね。意外と。とかね。あとなんか、やっぱ地元だからこその、その家がお店やってるパターンとかもあるんだよね。だ友達ん家なんだけど、洋品店とかね。学校指定の服が買える洋品店とかってあるじゃない。あれが友達ん家がやってるとかさ。あと、肉屋とかね。肉屋だったからそこでコロッケ買ったことあるなとかね。なんかいろいろあったもんね。でも、なんか全部なんか潰れてるんだかもやってないのかわかんないけど、洋品店もなんかやってなさそうだったし、その肉屋はもうなくなってたし、とか、だったな。寂しい部分あったけどね。そうそう。でもなんかそんなんで、うろうろしながらね。結構おもろかったね。地元散策。あとね、小学校5年生から中学校3年生まで好きだった子がいんの、俺。その子の家、この辺だっけなと思って、チャリこいだんだけど、全然わかんなかった。だってその子んち、入ったことないんだもん、別に。だ、入ったことある家だったらさ、俺もわかるよ。あ、テルイン家かなとかね。うん、吉原ん家かなとかってわかるけど、やっぱわかんないよ。一回ぐらいかな、なんか家の前まで、行ったことあるかなみたいな。でも別にあったわけじゃないよ。だからもうある意味ストーカーに近いな、ある意味ね。でも、なんか、この辺に住んでるらしいなみたいなんで、ちょっとチャリを漕いだことはあった気はする。でもさ、それでさ、なんかばったり会っちゃってもね、その、中学生の頃とかね。なんか、気まずいじゃん。なんでこっちいるのみたいな、なるわけじゃん。だからさ、別に、何回も行ったわけじゃなくて、一回たまたまフラット近くに行ったから、あの辺に住んでるらしいぞ、みたいなことで、ちょっと、勇気を出して、ね、家の前、通る、みたいな。のがあった気はするよね。 でも全然わかんなかった。そのあったりとかね、もういろんなのあったな。なんか走らせてるとさ、うん、なんかいろんなこと思い出すよね。全然、ね、何十年も思い出さなかったことだけどさ、ね、あ、ここのま、アパート、クリちゃん家だったなとかね。うん。いっぱい出てきた。でもさ、思うとさ、あの、1学年4クラスあったのね。で、だいたい35人から40人ぐらいのクラスだったと思うのよ、あの頃って。だからまあまあ、平均して20人ぐらいは一クラスね、男がいたわけよ。で、4クラスあるから80人ぐらい男がいるわけだよね。でもさ、あの、80人なんか、だいたい喋ったことあるよなって、今日ちょっと思ったのよ。卒業文集とかさ、ああいうの見ないと思うんですよ。わかんないけど、でもさ、まあ、小学校の頃とかはね、まだね、あれだけど、中学も3年生になってくるとさ、小学校からの友達も含め、で、中学校で初めてね、友達になるやつもいるけど、もう中3とかになるとさ、喋ったことない男って、いないんじゃないってちょっと思ったんだよね。なんだろうね、これね。だから、あいつ知ってるなとかじゃなくて、何かしら喋ったことあると思うんで、全員。なんだろうね。だから、まあもちろんクラスも、クラス替えもしてくるわけじゃん。小学校から中学校3年生までクラス替えするから、その中で、大体網羅するし、プラス、部活もあるじゃん。だから、本来喋んないようなやつってもう部活だからこそ喋るやつとかってもいるじゃん。とかさ。あと友達と遊ぶとさ、なんかそいつの友達とか来たりするじゃない。とかそういうのでさ。あとゲーセン行くとさ、いるやつとかいるじゃん。で、仲良くなったりと。だなんだかんだで、なんか網羅できてたのかなーってちょっと思ったりするんだけどね。懐かしいなと思うよ。なんかいろんな名前思い出したわ。あの頃。ねえ。別にも名前出してもさ、地元のやつ聞いてるわけないしさ。一人もね。で、名前出したからって個人情報がとかもないじゃん。名字だけだしさ。ねえ、だからさ、ほんと、なんかいつか、懐かしいな。滝沢兄弟元気かなとかね。滝沢兄弟っていたんだよな。一人、すげえ、だから小説とかさ、好きなやつがいて。で、今で言うラノベだよね。スレイヤーズとか、フォーチュンクエストとか。多分そいつがね、結構、俺に広めてきた感があるな。あの手のものをね。だから、そいつに借りて、読んでた気する。フォーチュンクエストとかね。スレイヤーズとかそういうのも、そいつ、滝沢は弟から借りてた気する。兄はちょっと、野生味があったからな。ちょっとあれだったんだけど。滝沢弟から借りてたりとかな。なんかおもろいよな。他にもいっぱいいたけどな、なんかな。なんか、思い出せてないこと、ね、あるかもしんないな。あ、でもね、なんか巡ってていろいろ思ったのは、学校、中学校とか見に行ったんだけど、あ、ジャージが変わってなかったわ。あの頃と。なんか制服とかジャージってさ、まあ、10年ごととは言わないけどもさ、結構年月経ったら変わるじゃない。全く変わってなかったね。ダッセー、ジャージ。ね。なんだけど、っていうことはさ、今新しいジャージ買えるわけじゃん。ね、その、よくさ、中学校の頃とか高校の頃のジャージをさ、今でも着てますみたいな人いるじゃない。まあ、40まで行っているかわかんないけどさ、20とか30歳ぐらいまでね、家ではなんか学校のジャージ着てますとか、いるじゃん、たまに。もうさ、さすがにさ、体格とかも変わってくるしさ、もうヨレヨレになっちゃってると思うんだけど、今改めて、ねえ、出身の中学高校のジャージを新しく買うっていうのもなんか俺いいなと思って。ね、自分用に買うのもね、だから気に入ってるね、ジャージだったらね、いいなと思って。ただ中学校のダサかったな、ちょっとな。高校の頃のジャージは、意外と俺は好きだったんだけど、かっこよかったんだけど。中学ダサいね、やっぱね。まあ、そんなのがね、あったりとかするからさ。ね、名前入れてね、買って、見るのもいいよね。ダメなのかな、もしかして。ああいう学校指定のさ、用品店とかってさ、名前とかあるじゃん。 ね、何年生ですかとかさ。あと子供が試着してから買うじゃん。だ大人は買えないんかな、卒業生なんですけど買えますかとかね。いけんのかなあれな。あと、学校指定の服ってなんか高いイメージがあるんだけどさ、学ランとかも含めてさ。どんぐらいなんだろうね、今ね。あ、ちょっと気になるね、その辺もね。ちょっと後々調べてみたいですけどもね。とか、そんなところかしらね。で、他はね、いろいろ巡りましたけど、そうだね。あ、あとあれだわ。昔、スーパーの前に、焼き鳥屋さんがあったんだよね。で、この焼き鳥屋さん、なんか、みんな結構好きで、そのうちの家族も好きだし、そのスーパー行くときにはスーパー行く前に焼き鳥注文しといて、でスーパーで買い物してからその焼き鳥屋さんで焼き鳥受け取って帰るみたいなのが結構定番パターンの焼き鳥屋さんがあって、でその仲良、昔小学校の頃仲良かった友達が結構金持ってて、でそいつが普通さ、だって子供のさ、お小遣いじゃさ、焼き鳥とか買えないじゃん。一本100円とかするわけだからさ。ね、お小遣いとか、ね、月500円とかそんなレベルのね、時代だからさ。でもね、焼き鳥買うぐらいの金持ってる友達がいて。で、そいつになんかよくおごってもらったりしてたのね。で、その時に、その友達がその頭、ね、焼き鳥の頭があって、そこね、あと、辛味噌があるんだよ。辛味噌つけてこの頭食うんだけど、これがうまいんだよ、つって。おごってくれてさ、よく食ってたの。だからその思い出の頭食いてえなーと思って行ったんだけど、店閉まっててさ。で後から母親に聞いたらね、去年かな、そこを切り盛りしてたおばあちゃんが亡くなっちゃったらしいね。それでその店はもうやってないっぽい。だからね、やっぱ押しは押せるうちに押せなんだよ。去年来てたら食えたかもしんないんだよね、その頭思い出の。ちょっとね、悲しいななんて思ったりすんだけどさ。ね、とかね。あとは何ですかね。まあ、あと、でもなんか、走ってると、ね、チャリこいでると、ね、あ、この家、誰々の家の近くだなとかってある中で、なんか、東海林先輩ってのいたんだよね。東海林先輩の家この辺だななんて思ったんだけど。でもなんか小学校の頃ってなんとか先輩ってなかなか言わないじゃん。なんとかくんとかじゃん。でも東海林先輩、小学生の頃だったと思うんだよな、言ってたのな。そう。東海林って書いて、結構庄司って読む人多いじゃない。ね、ニュースキャスターとか、レポーターの庄司のりこさんとかいるけど、庄司って読むじゃん、大体。でも、その人東海林って読むんだよね。東海林先輩。なんかいたりとかね。なんか懐かしいなぁ。ね。あとなんかその、小学校の頃のバスケットコートとか見るとさ、そこで一緒によくバスケットしてたやつとかね。うん。関坊。最近何してんだろうなぁ。ね。もうそんなんばっかりよ、本当に。あそこ矢部ちゃんちだなぁとかね。でも、あんまわかんないね、でもね。あの辺矢部ちゃん家かなーとか思って行くんだけど、矢部ちゃん家のなんか跡形もねえしさ、わかんねえし、ねえ、なんなんだろうね。だ地元にいた奴らってさ、今どうしてんだろうね。その地元にいるパターンもあると思うよ、いくらでもね。でも俺みたいにさ、一人暮らししちゃうパターンもあるわけじゃん。だからみんなが何してっかわかんないんだよ俺ね。高校以降はさ、俺今でも大体繋がってんのよ。なんだけど、中学までの友達って、もう全然繋がってないんだよね。ほんと幼馴染だけ。あとは、完全、まあ、縁切ったって話もないんだけど、なんか、特に連絡先とかも、もう消しちゃってたし、あの時。っていう感じだったんだよね。でも、懐かしいなぁと思って。恋部いるのかな、地元に。とか恋部のお母さんは、恋部って誰だよなんだけど、恋部のお母さんはたまにスーパーでうちの母親見かけるらしいから、まだね、実家自体がなくなってるわけじゃないと思うんだけど、恋部自体はどこ行ったんだっていう。とかさ、なんかみんな何してんだろうな。 って思うけど、なんかその同窓会とかもないんだよね。いや、もしかしたらあるんかもしんないけど、でも、いや、実家に手紙とかもすら来てないから、だから同窓会やってないんかもね。あと小学校の頃仲良かったやつの友達んちの前行ったわけよ。尾崎くんの家の前通ったんだけど、尾崎くんちの前通ったら、なんかね、窓際のガラスの前に、部屋の中ね、子供たちが3人ぐらいいたのよ。だから、これはもしかしたら尾崎くんは、実家に暮らしてて、で、息子たち、娘たち、とかなのかな、みたいな。そういうのもちょっと見えちゃったりとかしてさ、なんかね、なんとも言えない気持ちになったりとかね。とかもいろいろあったな。ほんとね、みんな何してんでしょうかね。なんて、ね、いうところでございまして。なんかいろいろあったな。あとなんか、昔、なんか、告白された女の子と同じ名字の、標識の家があって、家とか知らないんだけどね。いや、もしかしたらとかね、思ったりとかね。なんかいろいろありましたな、ほんとな。あとはなんか、まあ、キリがないね。言ったらね。でもいろんなね、ありましたね。なんか、昔いた頃、俺が、ね、まだ実家に住んでた頃よりも、やっぱり、栄えてるね。さすがに、街は。なんか、廃れていくパターンもあるじゃない。だけど、全然発展してた。結構。なんかその、都会にあるようなお店もちょいちょいあるしね、その、チェーン店とか。昔なかった、本当に何にも。だって、近くにコンビニなかったもんね。あんまり。でもそのメジャーどころのコンビニとかも結構あったし、とか、本屋さんがもうすげえ遠かったけど、本屋さんとかもあったし、とか、ファーストフードもあったしね。結構あった。意外とね、発展してきたなと思ってさ。そんなんで、ね、まあちょっとようわからん話になりましたけど、ね、いろいろ巡りましたけどね、まあそんな感じでしたね。まあそんなか、なんか、たまにはいいんじゃないこういうのもって、ちょっと思ったかな。でも、もう、今回、結構巡ったのよ。4時間ぐらいじゃん。チャリンコ漕いでたの。だからさ、もう一通りも網羅したから、あと10年はいいね。10年やんなくてもいいけど、まあ、たまには、ね、そういうのをね、ブラブラすんのも面白いかなって、そう思うんで。まあ、地元探索、散策をね、そういえばしてなかったなんていう人いたらね、結構面白い。で、あと、思うのは、やっぱり、子供の頃だからね、その頃って。学区内ばっかだよね。その学区外のところに行かない。行ってもあんま記憶にないよ、やっぱり。学区内で、友達ん家がさ、やっぱ学区内じゃん。だからさ、友達ん家に行くってので行くけど、それ以外、なんて、行く理由がないからさ、学区外に出ないんだよ、多分ね。だから、そこ以外は、全然わかんねえなっていう感じはしたね。でもさ、考えてみたらさ、俺小学校4年生からね、その20歳過ぎぐらいまで地元にいたけど、言っても小学校が4、5、6でしょ?で、あと中学校も3年間、高校3年間、それ9年でしょ?専門が2年で11年でしょ?で、そっからフリーター2年で13年でしょ?俺の今の地元って俺13年しかいないのよ。だからさ、そんなもんだよなって思うよね。だって今この渋谷だけでもさ、俺もう今7年目とかだからさ。ねえ。で、その前の池袋とか、ねえ。その、東口と西口でも4年だからさ。でも同じぐらいじゃん、それだけで。って考えるとね、なんか、すげえ時間を地元で過ごした気分ではあったけど、大した時間じゃなかったんかもなぁと思ったりするよね。なんて、ね、思ったりしましたけどもね。まあ、皆さんね、まあ、今寒いからあれですけど、暖かくなってきたらね、その、年に1回、2回しか地元帰んないななんていう人いたら、 たまにこういうんでちょっと遊ぶとね、おもろいかもしれませんね。新たな発見があるかもしれませんよ、というところでございました。じゃあそんなんでね、まあ、今日他にもね、いろいろとお話ありますからね、違うお話していきたいと思いますけども。今日ですね、他にもあるところで言いますと、今週食べたもの。ねえ、もう食ってばっかりですよ。あの、ダイエット企画も終わってね、もうしばらく経ちますけど、あれから100日、ね、100日で腹筋が割れるおじさんやったんだけど、そっからまたさらに100日経ちまして。うん、腹筋が割れてないおじさんになってきてますけど、それはね、なぜかというとね、炭水化物をね、もうめっちゃ食ってんのよ。ねえ、もう、チャーハンよ。最近ラーメンあんま食べてないの。食べるは食べるけど。それ以上に、チャーハンなんだよね。うん、米がうめえっつって、チャーハン食ってんだけど。今週も、新宿で一回チャーハン食って、で、下北沢でチャーハン食って、で、あと地元でちっちゃいチャーハン食って、あと家で、なんか、あの、業務用のガーリックライスみたいなね、食って、900グラムってやつなんだけどね、うん、普通にペロッと食っちゃって。とかさ、いやもうなんかもうチャーハンとかばっかり食ってんだけどさ、ね、100日経っちゃったね、100日後のおじさんがね。でもそんなんでさ、まあいっぱい炭水化物取っちゃうんだけど、でそんな中、あの、たまたま SNS で流れてきたさ、美味しそうな、あの、写真が来てさ、なんだろうと思ったの。したらさ、あの、広末涼子さんとさ、ちょっと噂になったさ、鳥羽シェフっていたじゃない？鳥羽シェフの、ツイートがなんか流れてきて。で、なんか最初に出たのがね、ミートパスタ。美味しいミートパスタの作り方みたいなの出てきたんだけど、ツイートで。で、これが、ミートソースの部分を、普通のミートソースじゃなくて、セブンイレブンで売っている金のハンバーグってあるじゃん。なんかチルドみたいになってるやつね。金シリーズみたいなさ。あの、金の、あの、ハンバーグを、その、袋の中でもう、砕いちゃって。で、それで温めるんだって。で、その温まったやつをパスタの上にかけるんだって。そうするとめちゃくちゃうまいっていう風に言ってて、確かにうまそうだなと思って。あの、金のハンバーグって、ね、ハンバーグ自体も美味しいけど、中のさ、ソースっていうの、デミグラスソースとかもうまいわけだよ。だから、それをさ、ね、ほぐして、ね、ほんとミートソースみたいな感じにしちゃって、それパスタにかけたらさ、デミグラスソースの効いたさ、肉が結構多いさ、ね、パスタができるじゃん、ミートソースパスタが。これはうまそうだなと思って。で、そんなんでさ、鳥羽シェフのさ、まあ、ツイート見てたらさ、なんかさらに、進化したなって。進化っていうか、もっとお手軽なやつがあってさ、ペヤングあるじゃん。ね、カップ焼きそばのペヤング。ペヤングの上に、さっき言った金のハンバーグを砕いたやつをぶっかけてるのがあって、めちゃくちゃうまそうだったんだよ。こりゃいいなと思って。しかもだってコンビニで買えるじゃん。セブンイレブン行って、金のハンバーグとペヤング買ってきたらできるからさ。こりゃいいなと思ってやったわけ。結構美味しかったよね。これ鳥羽シェフが言うには、このうまかったみたいなことを、トバイって言うんだけどさ、結構トバかったよね、っていうので。でも高い、金のハンバーグ500円すんだよね、多分。あの消費税込みでね、ハンバーグに500円、コンビニのハンバーグだよって考えるとちょっと高いなと思うけど、おそらくそのよく売ってる100円とか200円のハンバーグあるじゃない、あれじゃ無理だよね。やっぱ少しその高級志向のハンバーグじゃないと、その、潰してかけた時に、あ、これは上質なミートソースや、とはならないと思うのよ。そもそもなんかほぐれないじゃん。なんかあの、安いハンバーグって。みちみちってなって終わっちゃうじゃん。なんか、肉塊になって終わっちゃうじゃん。だからその辺もあると思うんだけど。だからね、この金のハンバーグシリーズをかけるっていうね、ミートソースとして。は、結構美味しいからさ。ね、なんかその、ちょっとそのカロリーがえぐいよ。特に俺もあのペヤングの方も普通サイズのペヤングじゃなくて、 大きい超大盛りみたいなあるじゃない、二つ入ってるやつみたいな、あれで食っちゃったから、あの超大盛りって一個だけでカロリー1000キロカロリー超えるんだよね。それにハンバーグ、ね、入れちゃってっからさ、これはワンパクだなと思ったんだけど、結構とばかったね。とばいはあればっていうのがあったりとかね。まあそんな食ったりとかね、だからなんか、まあでも日常的にはお昼ご飯はね、できる限りやっぱりまだお魚食べてますよ。あの、すき家か、ね、吉野家でね、サバ食ってますから。でも、やっぱあの頃、腹筋割ろうって頑張った頃って、あの時炭水化物を、ね、取らないようにしてたわけよ。ね、ある一定の量以上はね。だけど今はね、やっぱ、朝、おにぎり食ったりとか、昼、そのサバ食べるんだけど、ちゃんとお米もね注文しちゃったりとか、夜はそんなとばいことやっちゃったりとかするからさ、であとチャーハン食ったりね、ガーリックライス食ったりとかしちゃってっから、まあちょっと太るよねって思ってるんで、そろそろまたね、ダイエットではないけどもね、ちょっと気にしないとやばいことになってきそうだなと思ってます、あと運動もね、せめて運動しとけよって話なんだけど、なかなかできなくてね、まあ、これから頑張っていこうかなとは思っておりますけどもね。まあ、そんなところでございますかね。ほんとね。でも、チャーハンブームだな、今な。他にも食べたいチャーハンがね、いくつかあるんで。ね、ちょっと、考えないとね、炭水化物はね。あと、ラーメンもね、最近あんま行ってないですけども、もう近々、また、西千葉にあるね、裏武蔵屋も行こうかなと思ってるんで、止まんないね、これは炭水化物ね、ちょっと気をつけないといけませんなというところでございます。じゃあちょっとお便りいただいてるから、お便り読んでいきましょうか。お便りがラジオネーム、どうも僕ですさん、4月に大阪旅行をされるようで、いろいろと準備を進めていると思いますが、ぜひ行っていただきたいのが、新世界国際地下劇場です。パルさんが行こうとしている、飛び出し地からも徒歩圏内であり、パルさんの趣味にもマッチすると思います。ぜひ、一度足を運んでいただき、最前列に陣取って、猛者たちとの対戦をラジオでレポートしていただければと思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。何ですか、新世界国際地下劇場、なんだろう、まだ今調べてません。あれかな、予想ではストリップ、あ、違うかな、ストリップか格闘場、そんなあんのか地下に、なんだこれ、わかんないな、パッと見でわかんない、パッと見でわかんない。あ、出てきました。これはパッと出てくる情報なので合ってるか分かりませんけども、昭和50年代後半から成人映画3本立て興行を行っている場所っぽいですね。だからね、ちょっとエロい、そのなんか日活ロマンポルノみたいな流してんのかな。それだと怖いな。前にあの上野で行ったさ、大倉劇場っていうさ、ところがありましたけど、そういうちょっとね、エロい映画を流してるね、劇場があるんだけど。そこ完全になんかもう、その、ゲイの、ね、ゲイの人たちの狩り場みたいになってたからさ、怖かったもんね、ちょっとね、あの時。だからそこもちょっと違うといいんだけどね、新世界国際地下劇場ね、ちょっとチェックしたいと思います。行くか行かないか分かんないけど、その目の前までちょっと行きたいなと思います。いい情報ありがとうございました。そんなあるんだね。やっぱ大阪はね、掘れば掘るほどやっぱディープなところいっぱいあると思うからね。俺も今回ね、まだね、いろいろ考えてるところではあるんだけど、いや、どうしようかね。まあ、一日目はね、まあ、飲んで飛び出しんち行って飲んで、な感じはするんだけどね。で、二日目とかに、太陽の塔行って、あと、山崎蒸留所、ウイスキーの。 行こうかなーなんて思ったりしてるんだけどね。だからちょっと外れるのよね。大阪の方から、なんていうの、なんていう、太陽の塔、ね。太陽の塔、そこにあるけどね。うちもちょっと飾ってありますけど。太陽の塔までちょっと離れるんだよね。大阪の方の駅からね。で、さらに、その山崎蒸留所、ウイスキーのところは、もっと離れるのよ。なんなら、京都駅の方が近くなっちゃうのよ。って考えると、帰りに、その二日目に、そのまま、太陽の塔行って、その流れで、蒸留所行って、そのまま京都行っちゃって、京都から新幹線乗って帰った方が早いんじゃねえか。ちょっと思ったりしてるんだけどさ。なんかね、行って帰って行って帰ってしてさ、なんか、ね、大阪の方向の駅からさ、新大阪、大阪わかんないけどね。そっからさ、なんか、京都の方向かってまた戻ってくるみたいな、ちょっとさ、どうかななんて思うし。だったらね、帰り道に両方寄っちゃうとかってのもありかなと思ったりするんだけどね。まあどうなんでしょうか。ね、他にも行きたいところ結構あんのよ。食べたいものとかもね。あと、海洋堂に行こうかなと思ってて。大阪にあんのよ。なんで行こうかって、まあそれは多分大阪旅行の時また言うけど、まあ、その時に行っか、ね。ただ海洋堂行く理由がある。ね。でもあったりするからさ。意外とね、なんか、まだ、1ヶ月前だよ。4月の16、17とかかな行く予定なんです。火、水で行くんですけど。だからさ、まだまだ時間あるから、行きたい場所まだ増えそうだよね。ねえ、ちょっと回れっかなって話なんだけどさ。一泊二日だからね、しかも、ねえ、一泊二日で家帰っ、地元、ね、地元ってか、今の家帰ってきて、翌日普通に仕事だからね。だからそんな遅くにはなれないんだけどさ。ねえ、ちょっとま、楽しみでございますね、ほんとね。だ一個ね、大阪のね、チャーハンがあんだよ。これがなんか、俺がね、昔、この間食べてね、美味しかったなと思った、銀座の、中華三原っぽい感じ、焦がし醤油が効いてるようなチャーハンっぽい感じの、お店がね、あるのよ、一個、大阪に。だ、そこも行きたいんだよね。だからパンパンだよ腹は本当に酒飲んで飯食ってねえ大丈夫かな他にもねだって食いたいもんあるじゃない粉もんだって食いたいしさ少しはねこれやばいよねえもうお腹痛くなっちゃうすぐねトイレ探しちゃうよずっとトイレどこだトイレどこだってねそんなねなんか台湾旅行ありましたけど俺もねトイレ探し続けるだけの旅行みたいなあったけど大阪はそうならないようにね、うん、ちょっとうまくねやっていきたいと思いますけどもね、まあ、そんなねところでございましたじゃああとね他のお話まだ一個あるんだ大きい話でもないけども今週病院行きまして私ね何の病院っていうね話なんですけど足の病院行きましてまあ9ヶ月ぐらい前からですか去年の6月からまあ、ヘルニアというね、ところで。まあ、おそらく座骨神経痛だろうなんてね、言われて、で、MRI 取ったら、まあ、がっつりヘルニアですと。いうところだったんだけど、そっから整形外科行ったりとか、ね、ちょっと他のね、整体行ったりとかいろいろしたんだけど、まあ、治んなくて。悪化もしないけど、改善もしなくて。結構長い間俺整形外科行ったんだけどね。薬とかも飲んだりとか、そのなんかリハビリみたいなやったりとかするんだけど、まあ何にもならないのよ。リハビリとかさ、そういうのもさ、マッサージとかね、やったらさ、せめて終わった瞬間だけは、あ、ちょっと良くなったかもって思えればまだいいじゃん。いや、それがないのよ、本当に。やって、どうですかって言われて、うん、変わらず痛いですっていう状態なの、ずっと。それ何ヶ月か通ったし、薬もね、飲んだけど、まあ、あんま効かないんだよね。その神経系に効くような薬だったんだけど、別にあんま効かないし、なんかロキソニンとか飲んでもあんま効かないし、みたいな。飲んでも、若干変わるかもしんないけど、 でも別に痛いし、ね、そう、完全に痛みが消えるってことないからね。ずっとなんか、じくじく痛いし、足が。で、あと、プラス眠くなるしっていうね。なんかデメリットしかないから、もういいやと思ってさ。っていう状況だったんだけど、でも、それにしても、まだ、痛いし。腰っていうよりも、特に足が痛いね。足首と、その、ふくらはぎっていうかね、すね、の方がもうすごい痛くて、で、仕事しながらでも痛いからさ。いや、これどうしよっかなーって。で、悩んで、たまにね、そのネットで見たりするわけよ。自分の症状ね。で、他のね、ヘルニアとか以外の、なんか原因とかないのかなーなんて思ってさ。ヘルニアじゃないと思うんだよ、正直。いや、もちろんヘルニアも痛いよ。だけど、この足の痛みは、その座骨神経痛っていうよりは、ヘルニアっていうよりはなんかまた別のところで悪さしてる気がしてて、正直。だって他にないかなと思って調べるんだけど。で、それ調べるとさ、なんか動脈硬化症とかって出てくるのね、結構。で、これ見てると、思い当たり節あったりするんだけど。で、その中の一番悪い状況になってる人の症状が、なんか、足の傷の治りが悪いってのは、俺さ、ずっと左足のすねあたり、まあ、俺もともとアトピーだからさ、アトピーで被れてるのがあるんだけど、俺ステロイドとか塗って、ね、被れたら、治してるのね。でもこのすねのあたりの、その被れが、ステロイド塗っても、全く治んないのよ。ずーっと、もう被れてんのよ。これ、もしかしたらその、動脈硬化症、とかのね、疑いもあんじゃねえかなとか思って。しかも、これって、なんか、それよりも悪くなっちゃうと、足が、壊死しちゃったりするらしいのよ。もう怖いじゃん。放っておいてさ、なんかなっちゃったらさ、と思って。だからもう一回病院行こうと思って。で、いい病院ないかなっていろいろ探したんだけど、そしたら一応近くにさ、まあ、下北沢なんだけどね。下北沢に、足専門の病院があって。なんかテレビでも結構出てるらしいんだけど、もう足専門、足特化の病院。で、らしくてさ。で、俺言ったらもうヘルニアではあるんだけど、腰なんだけど、でも、痛みが一番あるのはもう足だからさ。もうそこ行こうと思って。で、行ってさ。なんか予約とかはできないのかな？初診は。だから何時までに来てくださいみたいな。行って、あとはもう順番で待つしかないみたいな感じなんだけど。でも何でもいいやと思う。ね、見てもらえればいいやと思う。で行ってさ。2時間半ぐらいかな？待って。うん。結構待つよね。でもさ、そのもう9ヶ月痛いからさ。9ヶ月の中の2時間半なんてもう短いもんじゃない？全然いいよと思って。これでもし、で、ちょっと良くなるんだったら、もう2時間半でもね、5時間でも待ちますよ、っていうところでさ。で、お待たせしました、ってね。先生、見てくれたんだけど。でも、言うこと言っとかないとな、とは思ってて、その前の病院では、ほんと聞いてくんなかったの、話を。なんか、ね、足が痛いです、みたいな。ね、そしたら、あ、じゃあ MRI 撮りましょう、みたいな。ね、多分ヘルニアですね、みたいな。もう、全然聞いてこないわけよ。その引き出そうともしないし、その、向こうからも言、なんていうの、質問がまだないのよ。ほぼ。っていうところで、本当になんていうの、いや、それはヘルニアなんだろうけど。で、事実そうだったけども、やっぱさ、その、医療ってさ、治療だけじゃないじゃん。その、心のケアもあるじゃん。だから、この先生だったら任せても大丈夫だなっていう信頼を得ればさ、あとはもう別にさ、こっちも言いなりですよ。ね、先生が言うならそれでお願いしますみたいになるわけだけどさ、信頼関係ゼロな状況でさ、ね、その治療だけされてもさ、その治療が、本当に効果があるような治療してくれるんだったら、それでまたね、信頼をするんだろうけど、まあ、薬飲もうが、リハビリしようが何にも変わんないわけじゃん。不信感しかないからさ。だからね、言うこと、ね、言わないと、伝えないといけないなとは思ってるからさ。 で、ちょっともうこっちもね、あの、いろいろと先生に言ってさ。で、まあ大体伝えられたかな。8割方は伝えられた気はする。だからよかったなと思って。先生も結構聞いてくれる感じ。まあ、そうだ、引き出してまで聞いてくれる感じではないけども、ある程度やっぱその喋る余地がある感じの先生だったから、よかったなと思ってさ。で、それで、ね、今度、もう一回検査をしましょうってことで。多分またエコーとかの検査だから、まあ一回ね、血管外科行った時にやったものでもあるんだけど、またちょっと改めて、やるってことになって、再来週とかかな、4月の頭の、週に、検査でもう一回行ってきますんで、ねえ。だからこれでちょっと治るといいな。だから次の6月でさ、1年になっちゃうからね、痛くなってから。せめてそれまでにね、治るといいなと思ってんだけど。痛いよ。未だに。普通に痛い。で、逆にね、なんか、歩いたりとか、走ったりしてる方が痛くないのよ。でもそれってヘルニアってそうじゃないじゃん。俺の知ってるヘルニアは。だから、まあ、もちろんヘルニアはあるんだけど、だから症状として強いのはヘルニアじゃない気はするんだよね。って思って。で、先生に、ね、まあ、一応、いろいろ話した中で、あの、もっと、あの、ふくらはぎを使うようなことした方がいいんじゃないですかって言われて。その、ふくらはぎが一番ポンプだからさ、その血流とかのさ、だから、ふくらはぎをもっと使った方がいいから、もっと歩いたりとかした方が多分いいですよって言われて。だから、あと走ったりとかじゃあしても大丈夫ですかって言ったら、あ、大丈夫ですよって。だから、ま、俺も腰、ね、ずっと走ってると、この逆に、まあ、腰のね、負担もね、出てきちゃうところもあるから、あれなんだけど、でも別に走ってもいいですと言われたからさ。あ、そういう意味ではね、なんか前の先生とは少しまた違う感じはするかなと思って。あとなんか、で、そんな状態じゃ薬飲んでも効かないでしょうとかって言われたからさ。だからそういうのも、そういうことだよねと思って。前のところはさ、ね、薬飲みなさいみたいな感じじゃない？あんま効かないんですけど、みたいな。じゃどうしよっか、みたいな感じだったけど、ね、そんな状態じゃ薬効かないでしょうっていう風な意見を言ってくれる先生っていうことは、なんかちょっとね、ありがたいなっていう感じで。だから、ね、ちょっとこれから、ね、直していきたいなと思っておりますけどもね。で、そんな、ね、ところだったね。下北沢、だから今年ね、もしかしたら引っ越しとかをね、年末ぐらいにしちゃうかもしんないからさ。せめてそれまでにね、下北沢近いうちにね、チャリで行けるからさ。その間にちょっと直せたらいいなぁとはね、ちょっと思っておりますけどもね。そんな、ね、ところでございましたね。じゃあ、あと、他のお話なんですけど、そうだね、ちょっとお金の話 しておこうか。IOST の仮想通貨の話なんですけど、今週めちゃめちゃ上がったんだよね。仮想通貨。まあなんか、ビットコインもめちゃめちゃ上がってさ、1ビットコインが、あれね、100万円とか超えてさ、100万じゃないか、1000万ちょっとわかんないけど。単位がわかんないけど、なんか数字だけ見てるからさ、単位がちょっとわかんないけど。ねえ、なんか過去最高額見ていってたりとかするしさ。で、さらにどんどん超えてってって感じだったんだけど、で、俺の持ってる IOST っていうね、ようわからん通貨の方も上がっていきまして、1IOST がね、2.1 円まで上がったのよ。で、これがどんだけ上がったかっていうと、俺が持ってた、その IOST のマイナス額っていうのが、ついこの間までマイナス40万とかだったのよ。うん、えぐかったな。それがね、2.1 になったことで、マイナス5万円までいったんだよね。ほんとあともうちょっとで、元本に戻るっていうね、いうところまで持ってきました。いや、よかったなーと思って。こっからあるぞ、童貞ネットヒルズ建てるところまであるぞって思ったの。ね、10年後は送り人だぞって思ったんだけど、さっき見たらですね、もうガンガン落ちてましてですね、1IOST が今 1.7 円ぐらい。マイナス今20万円ぐらいですね。うん。たった数日でね、マイナスが15万円ぐらい増えちゃったんだけど、と思って。まあ、しょうがないね。うん。でも別にあの、マイナスマイナスって言ってるけど、元本と比べて元本が減ったっていうね。20万円減ってるよって状態だから、その、借金ではないからね。そういう意味ではね、まあまあいいんだけど、 まあ、気長にね、何年持ってるかもわかんないしね、今はね。ほんと何年持ってんだろう。3年とか持ってる？もっと持ってる？うん、わからんけどね。そうだ、iOST まだ持ってるからさ、ね、早く。まあ、でも元本に戻ってもな、結局売らないでね、あと、まあだから、10年計画って考えてたから、そうすると、あと、8年 ?7 年とか、で、持ってないといけないんだけど。でもね、やっぱ、なんだろうね、自分の、その投資した額よりも下回ってるとさ、なんか、ちょっと気になっちゃうよね。上がってる分にはさ、もう別にいいじゃん。放置しといてもさ、また上がってるだろうなぐらいでいいんだけど、マイナスだとね、なんかね、気になっちゃうってあるからね。だからね、ちょっと上がってもらうと嬉しいなと思うんだけど。とか、あと他今週はですね、あれだね、冷蔵庫。ね、うち、冷蔵庫ないんですよ。で、今の部屋に引っ越してきてから、もう6年ちょっとね、経つんだけど、6年間冷蔵庫なしでやってるんですけど、まあ、なんとかなるんだよね。まあ、夏場でもなんとかなるよ。それはもう冷たいものが飲みたい、ね。もう、冷え冷えのアイスが食べたいとかなったら、コンビニ行けばいいから、ね。コンビニなんて徒歩1分とかあるんだから、で、ちょっと離れた冷蔵庫ですよ。大きい冷蔵庫があるから、なんとかまあやってはいけるの。なんだけど、やっぱさ、その、まとめ買いができないんだよね。その、例えば生鮮食品とか、要冷蔵のものとか、一回で使い切るものしか買えないわけ。だから、自炊するにしても、なんか逆に高くついちゃうというか、ね。まとめて買うことによってね、安上がりになったりするじゃない？自炊なんてものはさ。だから、いろいろね、大変は大変なんだけど、で、最近ね、ちょこちょこ自炊したりする中で、やっぱり、ね、その、まだ今冬だからね、多少いいけど、これから春、夏になっていく中で、やっぱ冷蔵買った方が楽だよなって思ったりするわけよ。特に、俺、卵。ね、今はいいよ。その放置しといてもさ、問題ないけど。でもね、その、こないだ思ったのが、その、朝ごはん、自分でご飯炊いて、卵かけご飯をね、毎朝食べたいなと思ったわけ。ね、そういう卵のね、タンパク質とかもいいからさ。なんだけど、やっぱ怖いわけよ。卵、ね、日本の卵は安全だよ、とは思うけど、でも、スーパーから買ってきて、まあ、3日間ぐらいはいいよ。放置しといたね、そのままの卵でも。このぐらいの冬場だったらね、問題ないけど、でもやっぱりそれ以上になってくると、ちょっと怖いなと思って、あともじゃあまとめて、もうなんか卵焼きにしちゃうとかなっちゃうわけよ。生卵で食うっていう前提はね、やっぱ3日ぐらいが、限界かなって思ったりするわけ。だから、で、これからね、朝、卵かけご飯とか食べるんであればね、ねえ、やっぱもう買った日ぐらいしかもう食えないじゃん、もう夏場となったらさ。いや、そもそも放置しとけないし、夏場はね。って考えると、やっぱ冷蔵庫欲しいなって思ったりするの、その卵のためにもね。で、別に飲み物も、今別に常温で飲んでるけど、でも、まあ冷えてる方が美味しいよなと思うわけよ。だって、ね、缶のさ、なんかアルコールとかあるじゃん、ビールとかさ、ね、その、ハイボールとか、ね、レモンのチューハイとかあるわけじゃない。ぬるいわけよ。うちに置いといたらね、ストックで。でもそれがさ、冷えた状態で飲めるって考えるとね、やっぱいいし、とか、あと日本酒とか買ってきてもさ、飲みきんないといけないわけよ。ね、開けちゃったらさ。まあ放置してもいいんだけど、あんま良くないじゃん、日本酒はさ。常温も常温だとね。だからさ。まあ、いろいろ考えるとね。冷蔵庫欲しいななんて思って。で、今週。なんか一個ね。前々から思ったんだけど、冷蔵庫だと、部屋に入らないのよ。それはなぜかっていうと、なんとか開けられるスペースが、35センチぐらいだよ。隙間が。 35センチで収まる冷蔵庫ってなかなか売ってないのよ。なので、あのワインセラーをね、候補に挙げていたの俺の中で。ワインセラーは結構細くて、設置できるから。で、ただ悲しいのは冷蔵はできるけど冷凍ができないのよ。ね、冷凍庫はないからさ、そのワインのためだけだからね。ただ温度管理はある程度できるから、まあ5度とかね、その10度以下で設定はできるから、だから食品なんてのは10度以下で設定ね、保存できれば問題ないからさ、ワインセラーだなってちょっと思ってはいたんだけど。で、今週あの買い物カゴ、楽天だかヤフーショッピングだかのね、その買い物カゴに入れまして、ワインセラー、アイリス大山かなの、ワインセラー18本入るやつ。定価かわかんないけど、まあ、基本なんかよく19,800円で売ってんのよ。で、ポイント還元とかで、まあ、大体16,000円ぐらいで買えたのね、買えるのね。結構そのキャンペーンとかやっててさ、キャッシュバック多くて。16,000円だったらいいかなと思って。最近ちょっと物買いすぎな感じするけど、でもね、必要なもんだしさ、これから特にね。って考えると。あと、もう一サイズちっちゃいタイプのあるのよ。12本入り。12本が入るタイプのもの。これ12,800円だな。でもさ、高さがさ、60センチぐらいなのよ。で、その、はめようと思ってる。で、入れようと思ってる場所に、その60センチぐらいのなんか、ものを差し込むと、なんか、部屋がね、デコボコしちゃってさ、デコボコしちゃって、そこだけなんか、うん、ストンと落ちる感じになっちゃうのよ。それだし、もうせっかくもう買うんだったら、ある程度大きい方がいいかなって思うし、幅は変わんないのよ、どっちもね。だからじゃあ12本じゃなくて18本の方で買おうかなと思って。で、買い物カゴ入れてさ、で、進めてってね、その、クーポン使えますとかさ、ポイント使えますとか全部選んで、ね。で、ね、うちはここにしてくださいとか全部やってさ、だ注文確定ボタンね、あって。なんか押せなかったんだよね。全部入れて、うん、これ完璧だなとか思ったんだけど、どうしよっかなと思って。結局押せないっていうね。ところで、まあ、完全に、注文未遂事件だったんだけど、でももう、もうなんか、間もなくだね、多分ね。ここまで俺が、ね、もう、買おうというところに来てるから。まあ、今月、来月、わかりませんけどもね。買いそうな感じしますね。でも結局買ってないんかいって話なんだけどさ。そう。でもなんか部屋がね、ちょっと、今片付けをしてるのね、部屋結構。だからその辺で物が少なくなってきたら、その、迎え入れられる、気持ちもね、高まるかなと思うんでね。で、今日この後、だ明日の朝か、に、不燃ゴミが出せるのよ。月に一回。で、ここでね、俺だから、ラジオ終わったらね、めちゃくちゃちょっと、捨てようかなと思ってて。ね、だから、この後大変なんだけどさ。なんかね、いろいろあるのよ。その、まあ、月に一回だからさ、不燃ゴミね。あと、ちっちゃい家電とかも捨てられんだけど。だから、いつもね、あの日だったんだ、って。気づくとね、終わってるみたいな、不燃ゴミの日と、感じなんだけど、あるよ、本当に。IH コンロとかさ、すげえ、ね、何年前だかわかんないけど、ね、あったりとか、あと、マッサージ機が二つあんのよ。まあ、俺もね、いつも腰痛とか足痛とかやってるから、あんだけど、昔買ったマッサージ機は結構いいやつがね、二個あるんだけど、もう使わんのよ。本当に。もう、この、6年間だ。引っ越ししてきて、IH コンロも一回も使ってないし、マッサージ機も2台、何も使ってないのよ。結構いいんだけど。とか、あと体重計ね。昔無印良品で買った体重計。もう使わないし、とかね、あとはこないだ買った、本当にだって半年前ぐらいじゃん。に買った、首の、 低周波が、低周波プラスなんかあったかくなるよみたいな機械があったんだけど、もう壊れちゃった。久しぶりに使ってみようかなと思ったら、なんか全然動かなくて。それも捨てるでしょ？あとは、あれだわ。DJ。ターンテーブルあるじゃん。DJ の。DJ って言ってもVDJ っていうの？その、パソコンにつないでやるタイプのさ、DJ のターンテーブル。前買ったんだけど。で、一時ちょっとやったんだけど、もうやってないし。って考えて、でもあと部屋のな片隅あるんだけど邪魔だしさって思って、このターンテーブルもね捨てようかなと思って、あとはすんげえ昔に買ったあのモバイル用のキーボード、パソコンのね、そのiPhone とかと Bluetooth で繋いで普通にキーボードで打てますよみたいなちっちゃいキーボードなんだけど、いや使わんとね、とかさ、あとルーター昔の使わんと、そういうのいっぱいあるからさ、全部ねちょっと処分してと思ってんだけど、物によってはさ、メルカリとかで売れたりするものもあるじゃない。それこそだってマッサージ機なんてさ結構いいやつだからさ、普通に売れると思うのよ。でほぼ使ってないし、とか DJ のターンテーブルだって多分売れるよねって思うの。ちょっと古い形ではあるけども、箱も残ってるしさ、捨てないで、ね、あるからさ。なんだけど、めんどくさいんだよね、もうね。メルカリとかね。そと、なんだよ。それに合う、段ボールを探してこなきゃいけないじゃん。ね、配送するための段ボールを探してこないといけないとか、なんかそういうの考えると、もう捨てちゃった方がいいかなって。ね、思っちゃうよね、ちょっとね。売れるんだよね。多分。利益的には1000円2000円とか多分出るじゃん。利益っていうかその、送料とかね、差し引いても、1000円2000円入ってくるような感じで売れると思うんだよね。だからそういうのをさ、多分ね、今言ったやつも、売れるものを売ったらさ、もしかしたらね、まあ、5、6000円とかなるかもしんないよね。こっちの収益としては。でもなぁと思っちゃうね。すごい、貴重なんだ、この6000円って。なんだけど、そんな風なこと考えてると、多分あと1年後も2年後も、その品物って売らずに、部屋のどっかにあるだけなんだよ、多分ね。って考えたら、もう捨てないといけないんだろうなと思ってる。けど、ね、ちょっと迷うよね。DJ ターンテーブルね。売れるもんな、絶対な、と思うんだけど。その辺がちょっと今ね、葛藤してますけど、ラジオ終わったらね、うん、がっつりね、捨てる方向で、ね、動きたいと思ってますけどね、これはね。あとね、最近、よく捨ててるよって話の中で、この間捨てたのがね、オナホ、捨てました。うん。いくつかあったんだよね。昔買ったやつ。を、3つかな。3つ、ね、結構いい、やつを三つ捨てたのと、あと、先週言った空気読めだよね。先週オープニングトークでちょっと出てきた、空気で膨らますタイプの読めも捨てました。で、ちょっとね、箱に封印してね、そのまま捨てましたけどもね。っていうことで、どんどん、部屋の中がね、まあ、整理されていってるかなと思ってます。まあ、これもね、年内でちょっと引っ越しをしようかなっていうのを考えてるからこそかもしれませんけどもね。ちょっともういらないものは捨てようと、ね、いうところでございますね。ようやく俺にもね、そういうちょっと物を捨てる気持ち、出てきたかもしれないね。これまではさ、また使うかなとかね、もったいないなとか思ってたけど、さすがにもう使わんしなとか。その、いつか使うかもっていうのは、その、多少可能性をね、持ってたわけよ。何事も。だけどさ、その、1年使わなかろうが、2年使わなかろうが、じゃあ3年目使うかもしれないじゃんっていう風に思っちゃうところがあったわけ。でも、年取ったからなのかな？その1年とか2年とか関係なく、いや今後使うって言われると、使わないって感じになったんだよね、もう。だから、DJ のターンテーブルも、で、今までだったら3年後とかにもしかして使うかもって思ったけど、いやもう使わないって。 その1年使わなかったから2年使わなかったから関係なく、うん、今後使わないなっていう、うん、って思ったんで、だからもう売るか捨てるかね、うん、っていうところの判断がなんかよりねできるようになってきたかなってね、オナホとかももう使わんよとね思ってますから、だからそれは捨てますよというところだよね。だからちょっとバンバンこれからね捨てていきたいと思いますけどもね。難しいのはね、これまでなんか思い出のあるものはできる限り捨てないようにしてきたわけよ。だから買い戻せるものは捨てちゃっていいかなと思うけど、もうそう、もう買い戻せないものは捨てない方がいいかなって思って生きてきたけど、今ちょっとずつ変わってきたところ、あの考え方がね。でもさ、それが2年3年経った時にまたその買い戻せないものは売らない方が良かったなっていう思考に戻る可能性もあるからさ、そこはちょっと怖いけどね。まあまあ捨てられるものから捨てていきますけどもねってところでございます。であとはね、今週あとこの辺で終わりますか、話はね。あれですわ、毎日ザーメン健康生活やっておりますね。ここ最近ね、毎週ちょっとお話ししてますけど、まあ私40過ぎてですね、そんな毎日毎日抜くようなことはしてないんですよ。なんですけど、ちょっとここいらね、毎日抜いたらどうなるのかっていうことをね、今実験しておりまして、今週で29日目なりましたね。毎日ザーメン健康生活、めんどくさかろうがなんだろうが一応抜くっていうねことをしてます。でそれでまあ、体の変化がね結構あったんだけど、もうほんとここ最近はですね、治療になりました。今まで早漏ですよね、ほんと根っからの早漏、速射法だったんですけど、治療ですね私は今。こんなに治療になるんだっていう感じ、うん、生きにくい、この世界が生きにくいっていうぐらい、抜こうとしても生きにくいっていうねところでございましてね。だから今の状態は果たしていいのかどうかわかんないよね、その治療っていうことが。昔はさ、そのね、治療の方が絶対いいじゃんとか思ってたけど、やっぱ実際じゃあ治療になってみるとどうかなって思うよ。その自分でコントロールができなさすぎるっていうの。早漏の時ってコントロールのそのできるできないがまた違うんだよね。その早漏はいつでもいけるのよ。いけるのを我慢してるっていう状況だから、行こうと思ったら2秒で行けるわけ。で、あとはもう我慢するみたいな感じなんだけど、だからコントロールがすんごい難しいけど、コントロールが一番効いてる状態なの。キレッキレにコントロールができるわけね。なんだけど治療ってさ、コントロールができないんだよね。その行かせようと思ってもなかなか行かないみたいな感じになってるから、そのコントロールが難しいっていうか、しかも一つの方向しかないわけよ。行かせようというコントロールしかできないし、それも自分のタイミングで行かせらんないのよ。ね、その治療だから。まあ、多少はそれはね、コントロール効くところはあるけども、本当に行こうとさせるっていう方向しか行けないし、で、なかなか行けないなとか、そのなんか、タイミングが、100% 自分のタイミングじゃなかったりするんだよね。だからそこが難しいなと思ったわ、治療になってみて。まあ、治療になってっていうか治療状態になってみて、早漏の方がコントロールがいくらでも効くから、もちろん行っちゃうっていうねパターンが多々あるから、それがいいのかどうかわかんないけど、でも、行こうと思ったらいつでも行けるって状態っていうことは、一つコントロールできるなぁと思うんで。でもやっぱね、どうだろうね。毎日抜いてると、若いわけじゃないからさ、もうめんどくさいんだよね。抜くのが。抜きたい時に抜きたい。っていう風な気持ちになってくるから、まあどうなんだろうね。二日に一回、三日に一回、ぐらいがいい気はするね。二 二日に一回かな、ちょうどいいのは。三日に一回でも全然いいんだけど、普通に、まあ、一週間に一回でもいいんだけど、そうするとね、多分、だから、常に、その、治療じゃなさすぎる状態。今ちょっと治療な感じになっちゃってるから、早漏すぎず、治療すぎずの状態をキープする、抜くスパンっていうの？っていうのは、おそらく毎日だと、ね、ちょっと、治療寄りになっちゃうってことは、二日に一回とか。いうのを、うん、やってった方がいいんだよ。それか、二日やって一回休んでとか、そういうなんか、ローテーション組んでやってくっていうのをなんか見出した方がいい気はする。うん、だからせめて、週7じゃなくて週6にしていくとかね。それちょっとうまく刻んでみて、うん、なんか、いい状態を、うん、自分でコントロールできるけど、ちょっと生きづらいぐらいの感じに、うん、ちょっと持っていったら、なんかいいのかなって、ね、ちょっと思ったりしました。ね。まあ、でももう28日やったんで、あと、ま、3日、うん、2日3日で、まあ、30日、31日なるか、1ヶ月なるからね。だから、まあ、一旦これでね、毎日ザーメン健康生活は終わりにしようかと思ってますからね。まあ、一応、ね、人体実験の結果、ね、そんな風になりましたから。まあ、ちょっと早漏で悩んでる方、ね。まあ、だから、絶輪だったら1日1回じゃなくて2回とかでもいいと思うんだけど。その、毎日毎日ね、抜き忘れないようにすることによって、まあ、治療気味になるっていうね、研究結果がここにね、ちょっとね、実証されましたから。まあ、悩んでる方ね。まあ、試していただけると。もしかしたら、ね、まあ、こういう結果、ね、得られるかもしれませんよ、というところなんでね。まあ、お試しくださいというところでございます。じゃあ、そんなところですかね、今週ね。まあ、他にもあるはあったけど、まあ、大した話でもないね。そうね。じゃあ、サクッと、うん、話して終わろうかな。今週、他にあった話。外国の人に道を聞かれました。うん、久しぶりだね、うん。ここ最近聞かれたことなかったんだけど、またなんか聞かれましたね。でも、まあ、聞かれるよね。俺も新宿でね、働いてるからさ、新宿なんてもう外国人ばっかりなのよ。日本人いるんかなっていうぐらい外国人が多いから、まあ、ね、聞かれる確率はね、上がるんだけどさ。でも、なんか、ね、結構聞かれるわけよ。外国の人にね、俺も道をさ。まあ、日本の人も聞かれるけどね。だからさ、もう聞かれんの分かってんじゃん。その、普通の人よりも聞かれやすいっていうことはもう、分かってるから、完全に。で、考えるとさ、その、道案内だけ英語でできるようになっといてもいいかなって思ったりするよね。だ今回も英語で聞かれたわけよ。日本語全く喋ってこない向こうが。で、なんかなんとかなんとかでエグジットみたいな言ってるから、あ、なんか出口のこと聞いてんのかなみたいな。ね、だってそもそも道を聞いてるわけだし、そんなで聞こえた単語って考えたら、ね、もう出口を探してますってことだかなと思って。で、こっちも英語で喋れないから、まあ、頑張って喋ろうとしたらなんか単語とか出てくるかもしんないけど、文法とかはね、もうわかんないからさ。だから別にね、あえて英語とか使う気もないからさ。そういう意味では。だから、あ、出口はあっち行って登ったら出口ですよって言って。そしたらね、Thank you, good! みたいな言われて。で、俺も親指立ててグッとつって。ね。で、別れたんだけど。もうね、そうやって、頻度が高いんだからね、俺。普通の人よりも聞かれる頻度高いのはもう分かってんだから。ね、言ったらいいよね。Go straight みたいな。ね、言ったらいいわけでしょ？でもさ、別に、なんか、その一文だけ英語っていうのもなんか変じゃん。そう、知ってる単語とか、知ってるところだけ英語にして、あと日本語で喋るのもなんか変じゃん。だどっちかの方がいいじゃん。ね、全部喋れるんだったら英語で喋んなさいよと。でも、ほんと一部しか英語喋れないんだったら、全部日本語でも変わらんじゃんって話だからさ。って考えると、いわゆる世間話ができるような日常会話、じゃなくても、ほんと道案内専門の英会話、だけでも、 ね、できるとさ、いいかなーと思うよね。別になんか、それが何になるかわかんないけど。ただ、これからもさ、インバウンドはね、年々増えていくわけだし、で、俺は多分変わらず聞かれるわけだし、もう、見えてる未来なんだよね。外国の人に、日本語ができない外国の人に、道を聞かれるってのは、この後、何回もまだあるんだよ、俺の中では多分ね。って考えるとね、うん、だ無駄じゃないよねと思って。ホスピタリティが、日本のね、ホスピタリティとして上がるわけじゃん、そういうのがね。いいことかなと思うからね、うん、そういうのは、ちょっと今後ね、機会があればね、うん、そういうのも一つかなって、ちょっと思ったりはしたね、少しね。で、あと、もう一個お話ししとこうかな。あ、でもこっち、うん、もう一個、違う話なんだけど、ふと思ったんだけどさ、今回、ね、地元をさ、ぐるぐる回ってさ、思ったことなんだけど、なんか、俺ちっちゃい頃って、結構悪ガキだったんかなって、思ったりとかして。っていうのがさ、結構やっぱり人見知りなのよ。恥ずかしがり屋だしさ、昔からね。なんだけど、お調子者なんだやっぱり。調子乗ってんのよ。で、結構人をバカにしてるんだよね。ちっちゃい頃から。だから人をいじったりとかもするんだよね。なんかちょっと相反する感じするんだけどね。なんか人見知りで恥ずかしがり屋なくせに、調子に乗ってて、人をちょっと小バカにしてていじるんだよね。っていうのでもそれがなんか、ちっちゃい頃の俺なのかなって。まあちっちゃい頃っていうか今でもそうなんだと思うんだけど。多分ね、友達とかのあだ名とかも、わかんない。これ俺がつけたかどうかわかんないけど、俺がつけたのかなっていうようなあだ名もあるんだけどさ、いや、そんなあだ名ねえだろうみたいなこともつけてる気すんだよね。ふと思い返すと。まあ、俺じゃない可能性もあるよ、全然つけたのね。でも一人さ、友達ね、岡田くんっていたんだけど、ね、岡田くんがさ、昔なんか、小学校の頃、体操の授業があって、マット運動とかあるじゃん。その時なんか逆立ちとかした時に、逆立ちして顔真っ赤っかになっちゃったの。岡田くんの顔が。で、その時に誰が言ったんだかわかんない。俺が言ったんだか他の友達が言ったんだかわかんないけど、顔真っ赤だから赤ピーマンみたいな話してたのよ。で、そっから、なぜかもうそいつのあだ名はピーマンになったんだよね。でもだからもうずっとピーマンって呼ばれてるの、そいつは。だこれは俺が言ったんだか他のやつが言ってたかもうわかんない。それはもうちっちゃい頃の記憶だから。わかんないけど、これが俺が言ったとしたらだよ。やってんなぁと思うんだよ、俺は。ね、そいつのことピーマンだからさ。いる？周りの友達で、あだ名がピーマンってやつ。いないよな、なかなかな。でも、多分成人式とかで一回あったんだよ。で、おい、ピーマンっつって。おい、ピーマンなんだよ、もう。うん、だからさ、ね、なんか、そんなの地元帰って、いろいろと巡ってる時に、あれ、もしかしたら俺って、ただの悪ガキだったんかなって、思ったりとかした。うん。ね、ピーマンな。うん、どうしてんだろう、ピーマンね、会ってないんだよな。でも普通に仲いいんだよ。すっげえ仲いい友達なの。でも、あだ名の付け方がひどいよな。もし俺がしたんだとしたらね。赤ピーマンからピーマンって。それはずっとだもんね。小学校から。わからんけどね。いいか悪いかわかんない。悪いよな、あんまな。よくないよな。って思うけど、なんか悪ガキだったんだなって。もしそうだとしたらだけどね。わかんない。俺もなんか記憶がね、わかんないじゃん。30年前の話なんてさ。だからあれなんだけどさ。とかね、いろんなことちょっと思い出したわ。だそういうのも含めて、地元をブラブラするのって、なんか、面白いし、うん、プラスなんかドキドキするよね。昔思い出しちゃって。なんてあったな。っていうこと。ただ、今の状況はいいんじゃないかなって少し思ってて、やっぱさ、人をバカにする、小バカにするっていうのはさ、ある程度自分が上かなって思ってるからこそじゃん。ね。それって子供の頃ってさ、なんか変な自信があったりとかするじゃない？だからさ、別に上とか下とかないんだけど、そういう意味では小バカにしやすいというか人をね、っていう状況だったの。 で、調子にも乗りやすいし。なんだけど、今さ、俺、人を小馬鹿にできるようなさ、なんて、立場じゃないっていうか、ね。あんま調子にも乗れるような立場でもないし、人を小馬鹿にできたりとか、人をいじったりするような、立場でもないじゃん。って考えると。で、それでも、たまに、人を馬鹿にしたりとかいじったりするわけじゃん。だから、このぐらいの、バランスになって、今ちょうどいいんかなって思ってる。ある意味。だこれがさ、俺がさ、普通に、ね、人様よりちょっと稼いでたりとかね、人様よりちょっと持ってたりとかね、してたらさ、多分俺、昔みたいに、ね、人いじったりとか、ね、調子こいたりとかね、ちょっとバカにしたりとかね、あったと思うんだよね。いくらでも。それこそこのラジオやってるね、この15年間の中で、もしかしたら最初の頃ってそういうの、多々あったと思うのよ。で最近パルサはなんか丸くなったなとかって思ってる人いるかもしんないけど、昔がちょっとね、良くなかったよね。そう考えると。お調子乗りすぎですよ。ね。そりゃ居酒屋行って、ね、その、店主に怒られるよ。お前調子いいことばっかり言ってんじゃねえぞ、つって。そういうことだったんかもね、って思った。今改めてね。調子乗ってんだよ。ね。人をいじっちゃうんだよ。ね。そんなんやってたけどね。でもまあいいでしょ。ね。大人になった。ね。本当はね、20歳ぐらいになった時にね、気づくと思うんだけど。40過ぎてようやく気づいたからね。でもこんな感じで。だから、今のまま、ちょっとその、人にね、その誇れるような状態でない方が、もしかしたらバランスいいのかもね。なんて思ったりするけどね。まあ、そんなところでございました。ね。ピーマンごめんな。でも、まあまあ、いい気はするけどね。別になんか、こういう風に言うから、ピーマンって、ね、なんか、ひっでえ名前つけんなって思うかもしんないけど、なんだろうね。でも、相性としてはなんか、いいんだけどね。ピーマン。普通に馴染んでた、嫌だったんかな、どうなんだろうな。やめろよってなったんかな、ピーマン。でも、みんながみんな口悪かった気もするんだよな。コイブ。ちょっと出た、一瞬出た、さっきコイブ。コイブなんてさ、俺のことをお猿さんって言ったからね。お猿さんって言うからこっちも豚って言ったからね。豚さんって言って。悪いな。悪いやつしかいねえな。全員悪人かもしれんな。そんなね、ところでございましたけど。なんだかよくわかんけどね。まあ、そんなんで今日終わりにしていきましょう。ね。じゃあ来週なんですけど。来週は3月の25日の月曜日。また22時からね、やっていきたいと思います。まあ、そんなんで。まあ、子供の頃のことはね、もう記憶もね、なんとも言えんからね。まあ、今言った話がどこまで本当かどうかもわかんないからね、俺もね。記憶が改ざんされてること多々あるからさ。わからんけど。ね、まあ、そんなんで。まあ、でもこれからもね、まあ、2ヶ月に1回ぐらい。まあ、実家帰って。ね、いろいろと、なんか、掘り起こしたいと思ってますか、記憶とね。なんか、いろいろと持ってきたいと思いますからね。まあ、その時は、またね、ご紹介したいと思いますけど。次回は、あれかな。文集とかね。卒業文集とかでね。ちょっと、持ってきてもいいね。小学校、中学校、高校。まあ、全部残ってるからさ。まあ、ちょっと、2ヶ月おきぐらいにね、ちょっと、徐々に、ね、小出しに出していこうかな。まあ、そんなところでございまして。ね。じゃあ今日この辺で終わりにしましょうかということでね。今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようならー。